本日は6月18日の日曜日ということでね、まあ毎年恒例、何の日ですかということなんですけども、そう、今日は父の日ですね。どうですか皆さんは。父の日にね、プレゼントなんてあげてるんじゃないかなと思うんですけどもね、私も、まあ一応選びましてね、あげました。先ほどね、父親から LINE が来て、ね、ありがとうと。いうので、写メがね、付けられて送られてきましたけどもね、何をあげたのかという話ですよ。毎年困るの。ね。もう何年だ？ね、10年ぐらい？ 15 年ぐらいあげてると、もう何あげていいかわかんないとなってしまうわけ。で、できれば俺としてはね、何か残るもの、ね、小物みたいなものでね、まあ、親父が買えないような、まあ、大体、親父ぐらいの年代になってくるとさ、お金もあるからさ、何でも買えるけど、まあ、できればね、まあ、親父のセンスじゃね、見つけてこれない。その、俺みたいな天才ネットラジオパーソナリティじゃないと、こういうね、情報という、やっぱしもうメディアに関わってる人間、じゃないと持ってこれないような、そんな最新情報からね、やっぱり商品を見つけ、それをプレゼントしていきたいと、思ってはいたんですけども、いや、なくてね、困っちゃって、もう、何週間ですか？ 2、3週間探しましたけど、何もないと。これ困ったななんて思ってさ。いや、意外とあるんだよ。あるっちゃある。例えば候補で上がったのとしては、メガネケース。いや、メガネケースってってね、思うかもしんないけど、まあ、親父ぐらいの歳になってくると老眼になるわけだよね。で、老眼だからこそ、何かメガネケース、ちょっといいものとかね、思って。で、普通のメガネケースだと、まあちょっとね、なんかあんまりセンスも感じないわけだからさ、少しね、なんか木でできているような。そういうのあんのよ。ね、木の木目になってるようなさ、そういう、まあメガネケースがあったりとかして、メガネ入れてない時はね、畳めたりとかするっていうね、ちょっと、まあ、こじゃれたものはあったんだけど、だいたい2000円しないぐらい。これ逆に困っちゃうのよ。高くあれと。ね、ちょっと思ってしまうところがある。これが、なんか5000円から8000円ぐらいの間だったらね、あ、結構いいやつで、で、1個で済むじゃない？でも2000円ってなるとさ、その金額じゃないけど、多少ね、そういうのあるじゃないということで、まあ目指すは5000円から8000円ぐらいのものかななんて思ってるわけ。でもないわけよ。で、どうしようかなと思って。で、楽天とかさ、ヤフーとかの父の日のプレゼントランキングで見るじゃない。なんかまた全然面白くねえのばっかり。もう、どこもかしこもうなぎをあげてる。いや、もう、お母さんはカステラ、お父さんはうなぎって、もうそういうのやめてもらえませんかと。昭和ですかと。ね、まあお父さんもお母さんも昭和生まれだし、私も昭和生まれだから、まあ昭和かって言ったら昭和なんだけども、まあそうじゃなくてさ、いや、ランキングに入るプレゼントですよ。全員が全員じいさんじゃないじゃない。父の日なんて。若いお父さんいっぱいいるわけでしょ？そういう人に、うなぎ？いや、そんだけ世間のお父さんは疲れてるってことかな？ね。まあ、そのぐらいね。まあ、なんかね、いいプレゼントがなくてと。で、結局、何にしたかということなんですが、まあ、しょうがない、今回はと。ね、残るものじゃなくてもね、仕方ないかなと思って、だったら何をあげようか。そうだね。まあ、お酒かなと思って。まあ、過去にね、送ったお酒としては、名前がね、そのラベルに惚れたりとかさ、そういうのあげたことがあったりしますよ。でも、今回、そんな時間もなくね、ギリギリまでね、まあ、結構引き延ばしてしまったからさ、じゃあ何にしようかな、つって。で、父親は、日本酒よりも、焼酎のは好きなんだよ。だから、じゃあ、焼酎だな、と。で、焼酎って言っても、いっぱい銘柄があるわけじゃない？まあ、中高生ね、今聞いてるかもしれない。いや、焼酎のメーカーわかんないんだけど、っていうね、人が多いかもしれませんけども、まあ、有名なところっていうのがありますから。なんか、いい焼酎と言ったらこれ、みたいな。まあ、言ったら、日本酒で言ったら、久保田、みたいな。ね、ちょっと恥ずかしいやつですけどもね。あれだけバッシングしておいて、 ね、好きな酒、俺結構日本酒好きなんですよ。え、何飲むの？うん、久保田みたいな。いや、もうこれ蒸し返さなくていいからって話あるんですけどもね。そんなね。まあ、日本酒と言ったら、まあ、久保田あげとけば、お、結構いいやつじゃんって、あんまお酒わかんない人でもわかってもらえるっていう。これ大事だと思うのよ、俺は。だから、親父がさ、いつも何飲んでるかわかりませんよ。こないだ、実家帰ったら、なかなかを飲んでいて、あ、親父もね、焼酎とかちょっとこだわるようになったのかな、みたいな。そんなことを少し思った、ね、そんな記憶がございますけどもね。まあ、それでも、そんなに詳しくはないでしょうよと。ね、だいたい下町のナポレオンイーチコでしょうよと思うわけですよ。だそんな人でもわかる。そんなプレミアム焼酎をあげようと思うわけ。で、一番わかりやすいの何かなって言ったときに、なんだろうね。やっぱり、魔王かなと。ね、恥ずかしいですね。俺結構焼酎好きなんだ。何飲むのって、うん、魔王つってね。ちょっとお恥ずかしいんですけども。わかりやすいかなと思ってね。で、じゃあ、魔王、じゃあ一本なのって言うと。ちょっと少ないというか、寂しいというか。なんでなんか、三本セットみたいになってんのがいいなと思って、魔王と、あと二つ、みたいなセットになってんのを探してたわけ。でもそもそも、うちの親父が好きな焼酎は、麦焼酎なんだよね。魔王とかさ、多分、芋だよね。だ芋焼酎は結構有名なのが多いのよ。なんか名の知れてるというかさ、あ、その焼酎の名前聞いたことあるって。大体芋よ。でもうちは麦だからさ、麦ってと思って。で、いろいろ調べてさ、じゃあこの辺かなって、麦焼酎飲み比べセットみたいなね、あったりとかして。でもなぁと思って、やっぱりちょっと、名の通ったものを入れたいなと思うね。まあ、今日この頃ですよ。なんかあげてもさ、どこのなんだかわかんない焼酎あげても、それ父の日であげる必要あるになっちゃうじゃん。まあ、そんなわけでね、私いろいろ調べた結果、まあ一つの銘柄にね絞りまして、飲み比べをねしてもらえたらいいななんてちょっと思って、で今回チョイスしたのがこちら、焼酎佐藤です。いや、そんなパルさんとね、日本酒久保田で爆笑してる人間が焼酎で佐藤をあげちゃダメでしょうよと。まあ、そのぐらい、いやでもそのぐらいかね、そうでもないな。あと私がね、焼酎で佐藤でってなんかあえてねそうやって言ってますけども、そんなにねパルさん思ってるほどプレミアムな焼酎じゃないよとね、思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ俺の中ではね十分いい焼酎の銘柄というかねだと思ってますから。でこの佐藤に関してはまあ麦が有名ってわけではないと思うのよ。まあ芋だったりとかね、ありますけどもね。でまあその中でもただ、麦もありますということが分かりましたので、まあ、知らなかったんですけども、私はね。あんまお酒詳しくないんでね。まあ、そんなわけで、佐藤の3本セット。佐藤のね、黒と白と麦のこの3本セットをあげようと思いましてね。いつもだったらだいたい5000円。ね。そんなもんですけども、今回は、まあ、何あげていいかも分からないし、ね。そんなわけで、佐藤の3本セット、がこちら11,000円ぐらいとね、ちょっと私奮発してしまいましたけどもね。いや30も半ばのおじさんがでもこんだけね長い間育ててくれたお父さんに対してよ、あげるプレゼント11,000で奮発しちゃいましたみたいなね、ちょっとお恥ずかしいっちゃお恥ずかしいんですけどもね。まあ、そんなわけで。で、無事、今日、この佐藤がね、3本セット届いて、で、親父が、今飲み比べしてるよ、って美味しいね、つってね、写メ送ってきましたけども、果たして親父は、佐藤を知っているのかと。佐藤と言ったらご飯でしょ、と。ね、3分、ね、玄関開けたら2分でご飯？うん。そのぐらいの佐藤のご飯ですよ。それ以外は知らない可能性が高いね。まあ、言ったら、内藤ですからね、うちはね。 うちの家系内藤ですから、まあ、藤がついてるから佐藤を、みたいな。あいつも気が利くようになったなと。この富士っていう字を、ね、ちゃんと、まあ、尊重している。ね、そんなお酒を見つけてきたんだな、つって。いや、お父さん違います。プレミアム焼酎だということをちょっと認識して飲んでほしいというね、ところがありまして。まあ、そんなわけでね、私、わかりやすい焼酎、佐藤を、ね、父の日あげました。まあ、そんなわけでね、まあ、来年はもう少しね、まあ、残るようなもの。そして、まあ、1万円超えないぐらいの、ね、そういうもので。まあ、これはね、高ければいいってもんじゃないのよ。やはり、ある程度予算内で、どんだけ素敵なものが送れるかっていうところもね、ありますから。まあ、その辺をね、来年はよりいいものをね、探し当てて、そして、プレゼントしていきたいなと思っておりますのでね。まあ、皆さんも、父の日、まだね、あげてないよなんていう人いましたら、ぜひ、ね、今から居酒屋さん行って、居酒屋行ってもしょうがないか、持ってこれませんけどもね。まあ、なんか、お酒売ってるところに行きまして、ね、佐藤くださいと。ね、佐藤の3本セットくださいと。ね、そういうふうに言うと、まあ、もしかしたらね、お父さんも喜んでくれるかもしれませんよと。まあ、そんな、ね、親孝行な、ね、パーソナリティがお送りする、このラジオ、ね。よかったらこの後2時間ね、聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけで、いや今日ね、意外となんか大きなね出来事が今週なくて、何話そうかななんて思ったところではあったんだけど、もう意外とね、父の日の話だけで15分いけるというね。いやさすがだなパルナイトと、私ね、この尺を稼ぐってこの能力しかないんですけどもね、話がくどい、話が長いと、全然簡潔じゃないと、まあそんなのはいいんですけどもね、まあそんなわけでね、父の日と、まあこれはね、毎年恒例ですから、だいたいこの時期のラジオをね、まあ聞き直すと、もう毎回こんなこと言ってますから、父の日ですね、母の日ですね、つってね、もうこれ、もう今回9回目ですからね、まあ9年分残ってるってことはね、まあ素晴らしいことかなということでね。まあ今週特に大きなことがない、まあ、例えばね、ここ最近もう毎週のように全く知らない女性と話すっていうことがね、毎週あったわけだから、この流れで今週もと思ったんだけど、すいません、今週ないです。しょうがないよね。これはでもただ私思ったんですね。女性と毎週ね、全然知らない女性と話していくっていうのは7月からだよね。その今年が始まって半年経ちました。そこからが本番だよ。この何もしなかった半年をすごく悔やんで、いやこんなんじゃダメだと。そして7月から後半戦ということで頑張るっていうことじゃない。なのでこのまあ6月、まあ、5月の末から6月、知らない女性にねちょっと話をしたりとかしたけども、これはあくまで準備運動というか、ね、そんなものですから、まだ余興ですからね。でここで6月最後パワーをね貯めて7月にドカンと。でこれですからね、逆にこの6月末何もない方が、ね、良くなりますよ、今後のねラジオが。いやラジオのためじゃないですよ、私の人生がというねところになっておりますんでね。まあちょっと女性ね、なかなか話す機会なくてね、まあ困ってはいるんですけどもね、何もしなければ本当に話すことがないと、ね、これがね実証されたかなと思いますけどもね。まあそんなわけで、今日はまあいろいろお便りもいただいてますんでね、読みつつ、まあそんなに重い話もないですけどもね、まあつらつらと ね、お話ししていこうかなと思いますんでね。まあ、よかったら、なんかお便りなんかもね、いただけたら読んでいきたいと思いますんでね。お便りの宛先、先にお伝えしていきたいと思います。お便りの宛先は、メールか掲示板でお待ちしてます。メールの場合、よりも、掲示板の場合から話しましょうか。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその8というところにお便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればメールでね、いただけたらと思います。まあ、そんなね、もうお便りね、いっぱいもらってます。ただ、ちょっとね、読みたくないんだよね、今日。いや、いただいたら読みますよなんて言って、ね、読みたくないんだって、いや、矛盾してますよって話なんだけど、なんかボディーブローが多くなってんだよね。なぜだと。ちょっとわかりませんけどもね、俺がちょっと本心を言ったりとか、人のバッシングをしたりとか、俺で完結しないことなのかな。人が関わったことを喋ると、すぐにこういうお便りが来ます。ということは、俺と人との接し方っていうのが、皆さんが考えている接し方とは違うんだよね。だからダメな人間なんだねって思うんだけどさ。まあそんなわけでね、まあ、読みたいお便り、読みたくないお便りありますけどもね、まあ、ラジオが面白くなるんであれば読みますと。ね。まあ、皆さんね、たまにはパルもね、ボコボコにされてるのが見たいという人もいらっしゃると思うんでね、まあ、あんまり、ね、お便り厳選せずに読んでいきますか。ちょっとわかりませんけどもね、尺の問題でということでね、まあ、2時間ね、まあ、フルでお話ししていきたいと思いますんでね、まあ、最後まで、楽しんでいただきたいなという感じでございます。じゃあ今日なんかいろいろと話ねありますから、ちょっとお話ししていきましょうか。そうだね、まず一発目のお話としてはやっぱりオナニーの話から入りますけどもね。いや、オナニーの話からでいいのか。でもそのぐらいなんだよ。もうそのぐらい今日そんな大きな話がない気がするんだけど、まあなんかサクサクと、今日はなんかラジオというより、ね、私の今週の振り返りぐらいになっちゃうかもしれないね。まあ、サクッといきましょうよという。オナニーの話しますよ。なんかさ、なんだろうね。ピンサロ行ったんですよね。以前。ね、今週じゃないですよ。以前ピンサロ行ったわけですよ。で、あと以前、デリヘルに行ったわけですよ。あの辺からおかしいんだよね、俺ね。なんか、オッパブとかソープとかテコキとかあの辺はそんなになんかもう一回行きたいとか、なんかその行きたくて悶々とするとかないのよ。なんだけどピンサロとデリヘルはなんか悶々とすんだよね、考えると。でそんなわけでさ、あとはなんだろうね、肉体が疲れすぎちゃってなんか生命の危機を感じてるのか分かりませんけど、まあ、射精したい病が発病してさ、だからそういうなんかダブルパンチで来てましてね。だからこの週末ピンサロ行きたい、デリヘル行きたいってなってんだけど、ただもう体疲れ切っちゃっても今免疫力がめちゃくそ下がってる気がするから今行けないなと、口の中も口内炎だしっつってね。でも考えちゃったらさ、悶々としちゃって、土曜日ですか、オナニー3回しちゃいましたっていう。いや、ジジイと。いや、高校生だって3回しないぞと。ね、高校生だって元気ある時しか3回しないぞと。そんな中、ジジイになっても3回すんのかという話なんですけどもね。します。意外としますからね。若者、ね、聞いてるかもしれないけどね。ジジイになってもオナニーはします。これは、いや、パルさんまだ若いっちゃ若いかもしれないからと。ね、独身だしってね、関係ないです。ジジイはもう還暦すぎてもオナニーします。多分ね、俺知らないんだけど、知らないけど、もうジジイはエロいから、もう大体ね、エロビデオ屋さん行ってくださいよ。 ジジイがいます。で、昔ね、俺がケーブルテレビのね、会社で、まあ、テレアポみたいにやった時に、その時もジジイから連絡があって、ね、エロチャンネル、ね、追加お願いします。来てましたから。年齢は相当なもんでしたよ。いや、ジジイじゃん。でも、ね、エロい。ジジイは一生エロい。で、射精は、まあ、できるんだったらいつでもするんでしょう。それこそ定年とかしてね、あの一日中家にいたら暇なんだから、だいたい朝起きてね、射精してお昼にあの奥さんにそうめん作ってもらって、そんでまた射精してでしょ、で庭いじりして射精してって、そんなんだと思うからさ、だいたい射精してると思うんだよね。まあそんなわけで私もね、そんな大人になっていきたいと、まあ、そのためにはね、幸せな家庭を作って、そして定年後ね、まあ家族の温かさを感じ、そして、まあ、奥さんの手料理をね食べ、射精すると。ド変態じゃねえかってねことなんだけど、食べながら射精するからね、私ぐらいになってくるとね。まあそんなわけでね、まあオナに参加しましたっていう報告でした。いや、ピンサロ行きたい。来週あたり体調が良くなってればピンサロを行こうかなみたいな。私行くとしたらもう決まってますから、池袋のね、アニメイト本店の裏側というかね、駅側、一本駅側にねございます池袋の PM、 こちらに行きますから、ぜひ一緒に行きたいよというね、リスナーの方いらっしゃったとしても一緒には行きませんけどもね、まあおすすめかなと。あのゴムありなんでね、100% ゴムあり。もう一番最初からゴムつけてからなんか、その接触ってことをしますから。まあそんなね、免疫力とか、性病とか、怖い人でも大丈夫と。ただ、キスはしますから。そういう意味でちょっと口内炎あるとあんまり良くないかなって、ちょっと私思いますんでね。体調良くなって、免疫力上がったら、もうちょっとね、池袋 PM 行っちゃおうかなと。なんか、ね、パルさんも汚れちゃったなっつって、昔はそういうところね、粘膜の絡み合いがあったらもう絶対嫌だって言ってたじゃない。だからこうやってラジオもね、童貞じゃないのに童貞ネットっつってやってるけども、まだ聞いていたけどもね、なんか変わっちゃったなって思ってる人いるかもしんないけど、そうなんだよ、変わっちゃったんだよ俺は。なんかね、やっぱりピンサロとデリヘルがすごい魔力があったね。そしてなんか今さ、その仕事が、まあ、辛いというか忙しくて、で肉体的にもかなり来ててさ、そう考えた時にね、わかんないじゃん、1ヶ月後とか生きてるかどうかもわからんし、仕事辞めちゃったらお金もねあんま使えなくなっちゃうしって考えた時に、後悔のないように、いや、わかんないもん、明日本当にぶっ倒れちゃって、入院しちゃって、で、なんか動けなくなっちゃうとか、全然あると思うのよ。そのぐらい朝起きた時とかフラフラだし、家帰ってきてもフラフラだし、土日にね、なんとか回復させてってやってますけども、いや、いつどうなるかわかんない。で、あればさ、ちょっと考えただけで悶々とするようなことがあるんだったら、しかもそれが結構お手軽になんか実行できるんだったら、やってもいいんじゃないって思うのよね。そのなんか女を金で買うみたいな、良くないと思うかもしれないけど、もうそれでもいいんじゃないかなと思って、諦めようと、ちょっと諦めようかなと思ってさ、やっぱり全てにおいてね、理想は高くいきたいよ。だけど無理じゃん、大体現実見えてきたじゃん。今ですかね、ジジイになってから見えてきたんですか。そうだよ、ジジイになんないと見えてこないものもあるということでね、私はもうピンサロ行こうかなと。月1ピンサロ、いや月2ピンサロ、月 4? まあ1回5000円なんだよ、池袋の PM は。で、まあ癒されるわけじゃないですか。で、抜きたいとかそういうわけなんですけども、いや、そういうんじゃなくて癒しなんだよね。言ったらメイド喫茶みたいなもんだよね。メイド喫茶かっこ写生ってだけなんだけど、 ね、十分もうこれ完全に風俗なんだけどもなりますけど、なんか癒されるんだよね。まあ、次行った時に癒されるか分かんないよ。たまたま応対してくれたね女の子がいい子だったかもしんないけども、ああいうねちょっと癒しの空間必要かなって、このすさんだ心にはね。でどんどんどんどんそういう女性との触れ合いっていうのはない中ね生きていってるわけじゃない。もうそういうのが分かんなくなっちゃってるからさ、そういうリハビリっていうことも含め、であとまあ婚活だよね言ったら、もうまあ、婚活、うん、婚活、婚活、ね、ピンサロ嬢と知り合う。ね、そしたら分かんないか、結婚するかもしんないんだから。ないけど。だから、最悪ね、毎週知らない女性と喋るっていうね、ことを掲げていこうかなと私、思ってますよ、7月から。でも、やっぱり毎週って難しいわけじゃない。婚活ね、して、パーティー行ってとか、ね、なんとかこんとか。陶芸こんなりボルダリングこんなり行ってさ、でまた新しい人と喋って連絡先交換してと、毎週はできないよ多分。そんな時ね、もうピンサロ行けばね、知らない女の子と喋れますから、喋れますし喋られますし、そういうね一石二鳥なことが起きますからね。まあそんなわけで、まあちょっとピンサロでデリヘルは一人じゃ多分行かないというか、行かないな、うん、一人で行かないと思う。本当に酔っ払って、ね、友達と飲んでて酔っ払って、そんでなんかどうしよっかみたいな、そんなぐらいだと思う。例えば、まあ、終電だろうが終電じゃなかろうが関係ないね、夜遅くなっちゃって飲んでて、でさあどうしようってなった時に、もしなんか満場一致でねそういうところ行こうかってなったら行くよ。でもそうじゃない、一人では多分デリヘルは行かない。その代わりピンサロは行くと。ピンサロ1回5,000円と、まあいいでしょうとね。やっぱしパズドラでさガチャ引いて6万円使ってるアホがいるわけですよ。どこかにこの世のね、この世のどこかにいるわけですよ。パイちゃんが欲しいっつって、ピンサロ12回分でございますとね、いうことで、じゃあ、あと11回行ってもいいんじゃないかな、つってね。まあ、そんなところでね、まあ、ちょっとオナニーピンサロと。まあ、頭の中そんなね、感じになってますけども、まあ、男だったら仕方なしと、そんなところでございますよ、と。じゃあ、こんな感じか、今日。まあ、いいだろう。たまにはいいだろう、と。ね、ずっと、こう。訳わかんねえ話してんなとね思ってるかもしれないんでね、ちょっとお便りも読んでいきましょうかね。じゃあいただいてますお便り、読んでいきます。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、月5でピンサロってもう完全に風俗狂いの独身リーマンだよ。癒しとか求めてると依存症になるぞって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。若干依存症だよね。だってもうピンサロを考えただけでもうねえ射精したくなっちゃうんだから。だからでもそれは一回行って一番良かったからだよね。ここで絶望したい逆に、ね、超デブスが来てもう一生行きたくない。そんなことないからな、やっぱり。あ、また良かったな。でこれがいや金額の問題じゃないのかな、わかんないけど、ソープだとさまあ、3万とかするわけじゃない。それが月5だったらさで15万かかっちゃうでしょと。いや年間やばいっしょとなるわけだけど、まあソープで彼女がじゃソープじゃねえピンサロで彼女がいませんと、そのデート代とか、ね、ないです。そう考えればね、まあ毎週末ね彼女と会うわけですよ普通だったら。土日としたらやっぱし1回あたりね5,000円とかじゃ済まないじゃない結局。そのいい年した大人だからさ、まあ1万円くらい使うわけじゃない1日にね。なんだかんだでだって普通にまず会います、ね、お昼に会いましょう。ランチ食べます。まあ1人1500円くらいでしょ。でおなんかまあそれで終わってちょっと映画でも見ようかと で、1人1800円かかります。で、夜になって。じゃあちょっと、飲み行こうかと。ね、軽く飲もうか、飲みます。もうこの時点で、もう7、8000行ってんで、多分。したら、ね、あと、じゃあコンビニでなんか買って、ね、家行って、で、やることやって、みたいな。なったら、もう1万円ですよ。じゃあこれ、ね、週に2回それがあって、で、週は月に何回あるんですか ?5 回ありますよ。10回。いやいや、大変ですね、と。10万円じゃないですか、女の子がね。普通に付き合ってたらとか、考えたら。そう考えたときに、ピンサロだと、まあ、1回5000円。で、週に1万円。で、5週あるとして5万円。いや、結構すんな。いや、そんな土日も行かないから、ね。土日のどっちかだし、日曜日はラジオあるから、当日はなかなか抜けませんからね。土曜日だけじゃん。じゃあ5回あって、2万5000円。お安い。ね。で、疑似恋愛ができる。依存症じゃねえかっすよね。すいません。まあね、話してて、もう依存症もね、何者でもないなと思いましたけども、じゃないともう心が壊れちゃうんだよ。あの、リアルに心が壊れそうになってます。なので、壊れないようにするためにはどうしたらいいのか。そう、ピンサロに行くしかないんだ。だから、あの、今ね、ラジオ聞いてて、例えばなんか、そうだな、引きこもっちゃってて、で、辛いな人生、ピンサロ行きなさい。ピンサロ行ったら癒されるぞ、本当に。例えばだけど、いや、ピンサロの話こんなにすんの？いや、ちょっとしたいんだよね。いや、ピンサロが正義とか、ね、俺昔ピンサロね、本当に NG って考えだったけど、まあこの PM は本当にゴムつけるからね、そこがいいよね。で、なんか、うん、母性がある。だから本当癒される、包み込まれる。うん、頭おかしいんじゃねえか、ジジイっていう言葉しか聞こえませんけども。なのでね、いや、騙されたと思って、ね、ぜひ、なんか社会と接点が持てなくなっちゃっている、心がね、壊れかけている、そんなレディオの皆さんね、壊れかけのレディオってことですけどもね、そんな皆さんはぜひピンサロに行っていただくと、ちょっとね、救われる可能性がありますよというね、私やね、私がちょっと実践しても感じてますから、これはもうね、お墨付きというところでね、パルナイトファンの皆さんはぜひ騙されて行っていただきたいと。ところでございます。と、じゃあ、あと、いただいてます。ラジオネーム、905番さん、風俗にはまり、風俗にドハマりしたことにより見事に女を不幸にする男のワースト3の飲む打つ買うを制覇しましたね。結婚をしたいと言いつつ逆を行く天の弱なところがパルさんらしくていいと思います。でも、パルさんのもう一つの目標のすげえおかしい人間には着実に近づいていると思うので、これからもこの調子で頑張ってください。電子とはいえタバコも吸い始めたし、ダメ人間まっしぐらで素敵ですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、ほんとね、典型的なダメな人間に、まあ、もともとなってましたけど磨きがかかりましたねっていうね。飲む、打つ、買うと、ひどい。本当に昔から言われてるね、もう三大ダメパターンですけどもね。いや、どんどんどんどんね、ダメになっていくなと。まあいいんじゃないですかとね、私思ってますから。むしろもうこういうことをしないで、それで、でもこれ前々から言ってるけどね、例えばなんか、そうだな、 FX とかさ、株とかさ、そういう時もね、まあ、まだ今回失敗したけど少額だったから、今後ね、もっとお金を手に入れた時に失敗しないように今失敗してるんだみたいなことたまに言いますけど、いや、それと一緒でと。まあ今ね、今こういうのちょっとハマったとしても、家庭を持ってからとかにハマっちゃわないっていう風に考えれば、今のうちにやっといてよかったんじゃないかなって思う反面、いやいや、もうそういう年齢じゃないぞと、普通に家庭を持っていておかしくない年齢なんだぞと、 そんな年齢のやつがちょっと風俗ハマり始めてんじゃねえかっていうね、一番ダメパターン、そう考えましたけどもね。でもまあ少しずつね、俺の求めるおかしな人間にはね近づいてるかなと。で、ちょっとね、このお便り書いてあったことで勘違いしないでいただきたいのは、パルさんのもう一つの目標のすげえおかしい人間には着実に近づいてると思うのでってあるけど、俺はすげえおかしい人間になりたいんじゃなくて、ちょっとおかしい人間になりたいだけど、ね、すげえおかしいはすげえやべえから、ね、ちょっとおかしいぐらいがいいと思ってます。このねちょっとニュアンスですけど、まあすげえだと本当にやべえから、あと俺そんな風にそこまでおかしくなれないから、多分ねちょっとおかしいぐらいって思われたいっていうところでございますんでね、まあ、これからもダメ人間まっしぐらでね、まあ、反面教師になれるように、まあ、頑張っていきたいなと、そんな風に思っておりますと。じゃあ、あとはね、いただいてます。ラジオネーム、そうだね、ラジオネームケロンさん。パルさん、企画でオナキンチャレンジしてくださいと、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、オナキンしたいんだよ。でもオナニーってよくなくて、あんだけやっといて、今それ言うのっていうことなんだけど、結局もう男ってさ、オナニーさえなければさ、もっと優秀じゃん。もっと時間を有効活用できるし、頭の中もねもっとクリアになるよ。ただその射精したいっていうことがもう本当に大半を占めてるんだよね。それでもう頭にもやがかかってるよ俺たちは。だからオナキンすることでね、まあそれが晴れるっていうかのはあるらしいよ。まあ2週間ぐらいでオナキンしたところで、したところぐらいからなんか人間変わるとかね言うけど、でももったいないっていう気分があるじゃん。なんだろうね、出しとかないともったいないっていう気持ち、これのせいなんだよね。で、今までもさ、ずっと毎日オナニーしてきたわけよね。で、そんな中で、まあ、仕事がね、忙しくなってきて、で、オナニーしちゃうと次の日起きれないことがあるから、オナニーやめようと、平日は。で、金曜日、土曜日にしましょうと。そんな一週間ね、貯めた楽しみのオナニーをしないって、それ辛いよと。もう人生ね、何が楽しくて生きてるかって、もうオナニーしかないんだから、他ないよ、何にもない。なんか夢があるとか希望があるとかね、ない。いや、パルさんは頑張ってなんかラジオパーソナリティになりたいとか、今までねこうやって頑張ってポッドキャストやってきてマネタイズしたいとかね、そういうことを考えてじゃないですかと、事務所にも入って、いやもうダメかなっつって、もう所詮さ、やっぱり何でもない人間じゃない、一生ね何をやっても何も残せない人間ですよ。そしたら楽しみなんて射精ですよ、射精するしかないんですよ。もう1にも2にも射精をする、3子がなくて5に射精、そこぐらいしか楽しみないんだから。ひどいもんですけどもね、何も成し遂げられない、もうそういうのがね分かってきてしまいましたとか言いつつ、こうやってすがりながらね、まあラジオはするんですけどもね、まあ若干心が弱くなってんのかな。でもまあもうちょっと頑張りましょう、ね、10年頑張りましょう。まずね、10年頑張ってなんか何にもなんなかったらこれはもうダメだから、もう次切り替えって、いや10年やんないと切り替えできないって、お前ねえ80年生きたとして8回しか挑戦できねえじゃねえかってね、ところありますけどもね、まあそんなもんでしょうと。だからね、皆さんも人生ね、もう何歳ですか皆さんは、20代30代わかりませんけども、ね、まあ10年続けましょう物事で、それをダメだったら次に切り替えましょうと。 そしたらあと5回ぐらいはみんな挑戦できるでしょうと。まあ、そんなわけでね、まあ、私も、まあ、チャレンジしてね、生きていきたいと思いますけど、ちょっとオナキンは、チャレンジしたくないな。した方が面白いんだけどね、なんかもったいなくて、出せるもん出しておきたいと、ね、思ってしまうし、ピンサロも行きたいし、まあ、そんなわけで、でもただな、オナキンして頭がクリアになったら人生変わるんだよね。でそこがね、本当に欲望に勝てないっていうね、なんか麻薬と一緒なんだよ本当に。麻薬 やる前はいやこんなのすぐやめられるよってで、やってやめられないわけじゃん。オナニーも一緒、まあ2日3日ぐらいはまあオナキンなんて全然耐えられるよって。でも1週間経ったらうわー射精してーってなるじゃん。で結局射精しちゃうじゃん。一緒なんだよ。だからオナキンできないやつは麻薬をやるな、ね、これですからね。もうオナキンができないぐらいの、そんなぐらいの欲望にも勝てない人間が麻薬やって勝てるわけないんだから、せめてね、本当に手出しちゃダメですけどもね。まあただその判断基準としてはまずオナキンしてからにしましょう。でオナキンできたら毎日猿のようにね、1日2回抜いてたやつが本当にパッとオナにやめられました。いやこの人はなんか大丈夫そうな気がするね、物事いろいろね、まあ、なかなかね人間ね、そんなにね、まあうまくいかないですからね、欲望に流されちゃうもありますから、まあ、まずは皆さんね、オナキンを一つの指標にねしていただけたらと、そんな風に思います。じゃあそんな何の話してんだよ今日ね、こんなの広げてもしょうがないじゃんって私思いますけどもね、じゃあ他の話ね、サクサクと、ね、ちょっと話していきましょう、ね、お便りもね、お便りの数を多く読んでいきましょう、ね、掘り下げてもねしょうがないですからね。じゃあ他ちょっとね、今日お話ししたいことをねちょこちょこ話していきます。一つ目、今日映画を見てきました。何を見たかというと、そうです、魔法科高校の劣等生、星を呼ぶ少女、合ってますか？なんかそんなんでしたよね。見てきまして。昨日のね、6月の17日の土曜日から公開になりまして。このね、魔法科高校の劣等生、まあ、結構人気があって、まあアニメ見てるよなんていう人は、まあ、大体チェックしてるんじゃないかなとね、最近のやつを見てる人はね特にそうだかなと思うんだけど、でもテレビ放送していたのってもう2年ぐらい前なんだよね。だからあんま覚えてないっちゃ覚えてないねところもあり、でもまあでも言ってもさすがお兄様っつって終わるっていうね、そのパターンですから、まあ見たことない人もいると思いますからね。まあ簡単にどんなお話か言っときますか。魔法科高校に入った劣等生の話です。下手くそすぎない説明っていうね。そうです。私はね、説明が下手なんでね、もういいんですけども。まあね、だから、言ったらさ、魔法のある世界なわけじゃん。そんで、そこでね、魔法科っていうのがある学校があるんだよね。でそこに入学するんだけどさ、その主人公の男の子が、ただそのエリートみたいな評価はされないわけ。っていうのはその魔法科に入るための試験っていうものが、そのまあそういう一定のさ、まあ、基準というかね、ところでしか測れないから、その本当は主人公の男はすんごい魔法の力があるんだけど、そのテストじゃ測れないんだよね。だから学校に入ったら劣等生なんだけどね、評価は劣等生なんだけど実力はもう最強っていうね、そういうわけわからんやつよ。で妹もいて、で妹は ちゃんとそういう試験的なところでも評価がされるような能力もちゃんと持ってて、なのでもう妹は優等生で、兄はね、兄は主人公ね、兄は劣等生だけど、そのエリートの妹がね、その劣等生の兄に対してさすがお兄様っていうわけだよね。そこから、皆さんご存知さす鬼がね生まれましてね、さすがお兄様の略ですけどもね。でまあそんなね、まあ大人気ライトノベルの、ね、アニメ化ですよ。で、今日見てきたのがその2年ぶりに劇場版ということでね帰ってきまして、で今日もね、まあ、ありました、さすがお兄様、さすがですお兄様だったかな、もうそのセリフはねありましたから、さす鬼が聞きたい人はねぜひ見に行っていただけたらなと思うんだけど、あんまりやっている劇場が少ない気がする。池袋も一箇所だけだし、シネリーブル西口のルミネの中に入っている映画館しかないんだよ。あとは新宿はバルトナインでやってて、渋谷も一箇所かなとかね、そんな感じだったから、あんまね都内もやってなくて、まあやってなくてってもまあ主要都市でやってるからまあいいんだけどさ、まあ、そんなわけで、じゃあ実際見てきて面白かったのっていう話なんだけど、好きな人もいると思うんで何とも言えないけど、そこまでじゃなかったかな。その絵は綺麗で、爽快感もある。だから言ったらテレビの魔法化好きだったらまあ面白く見れると思うよ。で俺も普通に面白く見たし、なんだけど劇場版ってちょっと期待しちゃうじゃん。うわーっつってゾワゾワーっつって、そういうのないかなって思うとちょっとないんだよね。なのであえてだいたいね、俺は例えば君の名はとか、いやミーハーだなって言うかもしんないけど、君の名はとかだったら俺はできたら劇場版ね、劇場で見てほしいなと、大スクリーンで見てほしい、そう思うところがありますけど、まあ、今回の魔法化に関してはその DVD とかブルーレイ出てから見てもいいんじゃない思う。まあテレビ版の特別編ぐらいの感じかな、シナリオは。ただやっぱり作画は劇場版っていう感じだったね。すげえ綺麗。あとやっぱ女の子が可愛い。女の子がいい匂いしそう。いや気持ち悪いな、ジジイ気持ち悪いなって思うかもしれないけど、見てて超思うもんね。あ、なんかいい匂いしそう思っちゃう。そんなキャラたちがいっぱい出てきます。なので、そういう意味では良かったかな。であと家帰ってきてから、YouTube でね、ちょっと動画をいくつか見ましたけどもね、オープニングじゃなくてテーマ曲があるんですけどもね、テーマ曲の PV を何回も見てしまいました。ガルニデデリアね、ちょっと私よくわかりませんけどもね、ガルニデリア違ったっけ、ね、いつもよくわかんないんだよね、あれわかりづらい名前だね。メイリアが歌ってるやつなんですけども、ニコチューはね皆さん知ってるかと思いますけどもね、メイリアさんが歌っているのが今回テーマソングになってますからね、それを、ね、ちょっと何回か見てしまいましたけどもね、まあ、そのぐらい、まあ、良かったんじゃねえかっていう、ね、話なんだけど、でも進めるかっていうとそうでもないねいうところで、でなんか今初回特典だか分かりませんけどもね、最初の、入り口で、ね、切符っていうかチケットね渡したら、それと引き換えでちっちゃい冊子になってる小説、これちょっともらいましたから、私ちょっとねこれをね、魔法か読んだことないですから、この機会にちょっとね文章を、ね、読んでどんなもんなのかなと、原作のライトノベルの感じはというのもね、まあ体験できればなと、そんな風に思いましたという、まあ、そんな久しぶりの映画鑑賞でしたと。 まあそうだね、どうかね、まあ意外とね、もう何も言ってないな今な、今なんかそうだね、なんか、うん、意外とねとか言ってね、15秒ぐらいずっとそんな何の中身のない話もしてしまいましたけどもね。いや映画ね、最近ほんとアニメ映画しか見てないから、たまには実写の映画ね見たいなとは思ったりすんだけどね。これはでもその一人で本当に映画好きだったらね、一人でもそういう実写の映画見に行ったりとかすると思うんだけど、あの一番いいのはね、やっぱ彼女作るとやっぱり月に1回ぐらいは映画見に行くと思うのよ。そうするとアニメ映画だけじゃなくて、アニメ映画は一人で見に行くんだよ、なんだかんだで。最近の話題の映画とかっていうのは彼女と見に行くみたいなことになりますからね。で意外とないのよ、そのいやワンパターンだねって思うかもしんないけど、じゃあ彼女とね毎週毎週何すんの、そうないんだよ言うほど。どっかちょっと遠出するとかはあったとしても、それ月1回とかそんなもんじゃない。じゃああと何する、映画なんだよ、もう月1映画もこれもう決まりなんだよ。であとはもうね、酒飲んでセックスするんだからさ、つまんねえ付き合い方してんなって思うかもしんないけど、そんなもんだって。なのでね、いいかもね、やっぱり彼女作るとね、その今までなかなか一人じゃ見れなかったものとか、一人だとねやっぱりアニメ映画ばっかりになっちゃう、そういう時に彼女がいると少し世界が広がるっていう可能性は十分にあるかなと思うので、彼女ができたことない人、ぜひ彼女をね作ってもらいたい。で、いやどうやって作るんだかパルさん教えてよって。いや俺もわかんないんだけどその方がいいですよっていうね、そんなぶん投げるお話。じゃああと、あもうね、あとサクサク行こうね、大した話じゃねえんだから全部ね。じゃあもう一つ、さっきAmazonの人が来ましてね、荷物を持ってきてくれました。何を持ってきたかというと、そう最近話題のハンドスピナーを持ってきまして、なんかこの流れに乗って買うのもちょっとなと思ったんだけど、ハンドスピナーさ、やっぱりその YouTuber とかで人気があるわけじゃない。でやっぱり俺もねヒカキン、セイキン両方ともね動画見てますから、そうするとさ、もう結構な確率でもハンドスピナーなわけで、もうヒカキンさんはどっか旅行に行くとか、もうそんな時ずっとハンドスピナー回してっからね。だから俺もそろそろハンドスピナーデビューかなと思って、でも意外と高いとか、あとどれ買っていいか分かんないとかあったりすんのよ。でそんな中、本当はねこれがいいなって思ったのあったの。でもそのハンドスピナー2000円ちょっとぐらいして高えなって思って、でどんなのかっていうと、ハンドスピナーってさ結局なんでもないじゃん。あそもそもハンドスピナーって知ってるってところからなのか分かんないですけども、なんかさベアリングで作られたおもちゃなのかな。で手で持ってさ、なんか回せんのよ。でグイーンってなんかシュッてやって回すと、なんかずっと回ってて、まあ大体 2,3 分回るものが多いんだけど、いいものになるとなんか5分とか6分とか回ったりするというわけのわかんないやつなんだけどさ、まあ昔のね、昔の人がなんかちょっと想像するんであれば、昔宇宙ゴマって俺の世代でもちょっと古い話かもしれないけど、宇宙ゴマみたいなやつを手で回せます。でコンパクトになってちっちゃくなってますっていうのがハンドスピナーです。わかりやすい、もうおじさんにもわかりやすい話だったぞってね。そんなわけで今ハンドスピナー回しながら喋ってますけども、これね、で欲しかったやつなんだけど、これは結局ハンドスピナーって何の役にも立たないわけ、ほんとただ回すだけのものなんだよね。 なのでそれ持っててもしょうがないかなと思って、俺が欲しかったやつに関してはそのなんかあるじゃん、カラビナみたいなさ、そのなんか取っ手とかに、取っ手っていうかなんか何リュックとかにさそれ引っ掛けたりとかするやつ、カラビナの形しているハンドスピナーとかね、しかもなんか多機能で、栓抜きになったりとかなんかいろんなことができると。でそんなの売ってたんだけど、ちょっとね届くまでに時間かかっちゃいそうで、今週ちょっとやっぱり欲しいなっていうのと、あとちょっと高いなと思って、で私今手に持ってるこのハンドスピナー、本当にあのいわゆるザハンドスピナーって感じの、その3枚の羽みたくなってるやつ、飛行機とかさプロペラがあると思うけど、あそこのプロペラがなんか3枚の羽になってるようなやつ、そんなのがね、手の中にみたいなところなんだけどさ、でそれをちょっと買いましてね、でまあ回してるんだけど、いや面白いかなこれ。ジジイにはあんまり響かないんだよなと思って、意外とねなんかハマるとかさ、なんか病みつきになっちゃうとか、なんかハンドスピナー中毒になるとかね言われてる人もいらっしゃいますけど、飽きちゃう、すぐ飽きちゃうね。でもただなんで俺がこれ買おうかと思った理由、ちょっと一つあって、あのハンドスピナーって何やらまたね俺が好きそうなことがあるみたいで、何かというとハンドスピナートリックってあるらしいんだよね。なんか前もねベイプとかでスモークトリックとかね、あとけん玉とかも好きだし、なんかそういうねトリック系が好きなんだよね。でハンドスピナーただ回すだけじゃんと思ったら、意外とハンドスピナートリックがあるらしくて、で、まあ、どんなことすんのって、まだそんなにおーって思うようなことはなんかしてないんだけど、そのうち出てきそうだなと思ってて、それこそね昔流行ったのハイパーヨーヨーとかさ、そういうのとかと同じように大会ができるようなそんなのになってくかもしんないよねと思って、ちょっとハンドスピナーね、流行んのかな、まあ若干流行ってますけどもね、まあ、これ以上の広がりを見せるのかっていうか、まあ、どこがなんだ流行ったっていうことになるのかっていうと、まあコロコロコミックで漫画化されたらもう流行ったというか、ね、感じだと思うんで、まあ、そのうちこれはまあベイブレードに近いかななんてちょっと思ったりするんですけどもね、ただなんかなんとかトリックってねできるとまたそっからねなんかあるんでしょ、このハンドスピナーぐるーって回したら、ね、超回転でそこからドラゴンが具現化されるみたいな、すげーみたいなさ、まあ、そういうねちょっとねアニメ化したらね漫画化したらいいなっつってね、まあ、そんな思いでちょっと買いましたというところで、まあでちなみにお値段私が買ったの500円です、送料込み500円、もうそのぐらいしか出せないよね。でもしねこういうの面白かったらもうちょっといいの買おうかなとか思ったけど、まあ、当分はもうこれでいいかなと一応測りまして、どのぐらいで今回買ったのがね回るのか、2分ぐらいだね、あんま回んないけど、まあ、1回グッて回したら2分間止まらずね回転し続けるっていうもので、まあ500円だったらそんなもんでしょうというところでね、まあ、もしハンドスピナー気になってる人いたらねちょっと買ってみるのも面白いかもしれませんよというお話でございますと。じゃあね、あとは、いただいてますラジオネーム、羊がいる水族館さん、人は手持ちぶさたな時に電子タバコとかスマホとかつい、いじるから、ハンドスピナーそういうのから離れるための治療にいいらしいねというお便りいただきました、ありがとうございます。そうなんだね、みんななんだかんだでなんとか中毒っていうのはなんか手持ち無沙汰なんだよね、だからタバコも吸っちゃったりとかスマホいじったりとかするんだけど、でもそれするとさ、まあスマホとかねずっと情報ばっかり頭の中入れちゃって なんか落ち着かないっていう感じになっちゃうから、そんな時もう何も考えずにただハンドスピナーを回す、いいのかな、全然わかんないね。まあいいらしいというね、多分なんか学術的根拠もあると思うのよね。だからまあまあ明日は朝から満員電車でね、ハンドスピナー回して入ってきますから、もうぎゅうぎゅう詰めの中、人の顔の前でハンドスピナー回してやりますからね。完全に明日のニュースね、一面に載ってしまいますけど、ハンドスピナーおじさんつってね。まあいいんですけどね。まあでもそっか、まあこれからね、ちょっとどうなるか分かりませんから、ちょっとハンドスピナートリックはね、ちょっとね練習をして、でちょっと満員電車でねかましたいと思いますからね、まあご期待いただきたいというところでございます。あとはいただいてます、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パズドラ10連動画に続いてハンドスピナー動画かと、いただきました。ありがとうございます。あるね、俺がハンドスピナートリックをちょっといち早く極めちゃえば。でもこれ見栄え悪いんだよな。今回買ったハンドスピナーね、もう真っ黒なの。もう少し見栄え良ければ金とかさあるんだけど、なんかでも外に持ち出して使うってなったらさ、金とか回してるサラリーマンやべえじゃんと思って、まあ、黒だなと思って。だったんで、まあ背景がね白い壁のねところでちょっとトリックをねかまして、そんでちょっと動画にねアップしたいなと思いますから。ちなみに今日ですね、頑張って私 YouTube に、このラジオの第1回目の放送をねアップし直しました。前にね1ヶ月ぐらい前ですか、まあ、YouTube の方にね童貞ネットの第1回目の放送を動画にしてでアップしたんだけど、あんま納得いってなくて、っていうのはまあ、画面というかさ、そのサムネになる絵なんだけど、そこがあんま気に入ってなくて、で若干修正したいなと思ってたんだけど、そのフォトショップね、フォトショップ自体高いから、使ってんの今フォトショップエレメンツなんだけど、エレメンツが入ってんのが Windows の方で Mac の方に入ってないわけだから、何かとちょっと、まあ、やりづらいというかさ、動画は Mac で作って画像は Windows で作ってとかめんどくさいじゃん。でそんなわけで、なかなかはかどらなかったんだけど、今週ですね、Mac 版の Photoshop Elements の11を買いまして、で、インストールしたので、ようやくね、Mac の方で一応作業はできるようになりました。この過去分のそのラジオの音源っていうのは別に童貞ネットのホームページから、まあ第1話をね MP3 で落としてくればいいわけよ。そんで、で Photoshop のエレメンツが Mac に入ったから画像の加工できます。で画像加工したらそれを両方合わせて iMovie で、ね、作りますっていうことだからね。ただ iMovie がなんか使いにくいというか、重いというか、その動作が重いんじゃなくて書き出す動画が重いんだよね。一個やっぱりすげえ、なんだろう、画質が悪いというかにしても、1ギガは超えちゃうっていうねところだから、どうしようかななんて思うんだけどさ、まあそんなわけで、で、上げ直しましたんで、まあ、ここからもう Mac1 台でね作業できるから、毎日例えば家帰ってきて、でお風呂入る前に編集みたいな、まあ、画像編集して、で iMovie で書き出しっていうのをやりながら、その間に風呂入ってくるみたいなことできるからね。ただやっぱりね2時間ぐらいある放送だからね、書き出すのもね時間かかんのよね。まあそんなわけで、ちょっとどんだけ上げられるかわかりませんけども、まあ7月からは毎日アップするっていうねことも できなかないなと思ってますんでね、まあ、なかなかポッドキャストだと過去分聞けないと思うのよ。もう130回とか150回ぐらいからしか多分聞けないと思うから、まあもしねよかったら第1回目からね聞くっていういい機会になるかもしれませんからね、よかったら聞いていただきたいということで、まあ、あのまたホームページもね少しいじって YouTube のチャンネルがね分かるような、ね、そんな構成にもしたいなと思ってますんで、まあ、今しばらくお待ちいただきたいというところでございますと。じゃあそんなね、ところですね、あとじゃあ他のお話今日どうですか。不安になってきてしまいますけどもね、テンションがね低いわけじゃないですからね、テンション高めで普通の話をするっていうね、そういうおじさんなんでね、もうちょっとラジオねちょっとどうしていきましょうっていうね、もう本名ラジオとか、まあ、あるわけですよ。私もねあのもっとラジオ業界に進出していきたいと思って、で本名でねやっているラジオがあるんだけど、2月ぐらいから2月3月ぐらいからあの行ってませんからね、収録してないからね、毎月1万円だけ払ってね延命してますっていうね。だそろそろ諦めるっていうのもね一つかなって。だから事務所の方にももうすいません、俺じゃ何もできないです、あと本名ラジオの方もちょっともうどうにもできないですかな。でも諦めちゃったらもう楽かなっつって、だって忙しいじゃん、こうやってポッドキャストやったりとか、あとはやっぱり婚活したりとかさ、もう普通に生きてたって土日忙しいんだよ。平日は仕事だしさ、仕事でパンパンじゃん。ほんと寝るしかないぐらいなわけで、毎日ね時間がなくて、でそこで疲れてさ、でアニメ見るでしょ、でラジオするでしょ、婚活するでしょ、友達飲み行くでしょ、それやってたらさもう何もできないんだから一生。そしたらもう本名でどうこうやるってもう無理じゃんつって、で結局何も残せずに何十年経ってって死ぬんだよ、で終わりっていう。でもまあ毎週毎週っていうか毎日充実してるし、じゃあいいんじゃないのつって、で諦めちゃえばいいんだけど、諦めたらねそこで試合終了だから、結局諦めきれずね、なんかもがいてもがいてね、そんな感じになりそうな気はするけどね。まあそんな昨今でございますけどもね。じゃあそんなところで、まあちょっとじゃあ仕事の報告だけ一個しましょうか、ね、せっかく仕事つらいって話出たから。仕事の残業時間なんですが、あの1ヶ月間のねちょっと締めがありまして、今回の締めの1ヶ月間の残業時間が約80時間でございました。多分76だか78だったと思う。であとね、あの謎の18時半から19時までの30分間はね休憩してもしてなくても休憩時間とカウントされてしまうの、ここ入ってませんから。まあなのでね、まあ80時間超えてるでしょうというところです。80時間超えるとね、何もできないよやっぱし。だからね、言ったらさ、会社としてはよ、みなし残業みたいなのを設定してるわけで、それは35時間で、35時間の残業だったら残業代は出ません、でそれ以上になったら残業代出ますって言ってるわけ。っていうことはね、会社ってなるべくそのお金がかからないようにうまくするわけじゃん。だから会社としては本当は32時間とかの残業時間で終わるっていうのが多分理想なんだよね。なのに80時間いっちゃってるって、もうイカれてるんだよね多分ね。なのでね、ちょっと 来週からは早く帰れるようにね、調整したいなとちょっと思ってるんだけどさ、なかなかねうまくいかない。ようやくなんか一つのね物事がなんか分かってきたというかさ、なってきて制御できるかななんて思ったら、新しいねちょっと事業を担当することになってしまったからさ、だからねその今までやってきたことプラス新しいことやんなくちゃいけなくて、またこの辺慣れるまで時間かかっちゃうじゃん。1年かかってんだからさ、その今までのやつもね、それだってまだあんまりね慣れてないのに、まあそんなわけでね、まあでも帰んなくちゃ、8時から9時には帰んなくちゃってね思ってますんで、まあ次のね、1ヶ月間の締めの時には今回の残業は35時間でしたと、みなし残業ねマックスでね1000も残業代出ませんでしたぐらいの、最悪でしたぐらいの感じにしたい、じゃないとね何もできない平日ねって思いますからね、まあ適度な、まあ、仕事そして適度な収入、そんな感じがね精神的にもね肉体的にもいいんじゃないかなと、そんな風に思いましたというお話です。とじゃああと他のお話、そう昨日病院行きまして、意外とね土日にねいろいろと詰め込みますから、土曜日病院行きまして、でまあ池袋にはさ土日とか夜間にやっている病院、ね、しかもそういう土日夜間専門の病院みたいな、平日は昼間やってませんと、ね、そんな病院があったりするんだけどさ、まあ、すごく助かっていて、でここの病院、まあ調べたらすぐ出てくるんだけど、あんま特定しない方がいいかなと思うんだけどさ、すごいのよ。普通病院ってさ診察するじゃん。だからもちろん診察を望めばしてくれるんだろうけど、なんだろうねあそこの病院ね、今回行った目的は、あの私体ね、あの皮膚的なものが悪いですから結構ね、でステロイドの薬がなくなってしまったから、これをもらいに行こうと思って、で、土曜日行きまして、で前にも1回2、3回行ってんのかな、で診察券出してさ、でその時にあの前と同じ内容ですかとかって言われて、あそうですって、まあ、薬だけ欲しいななんて思ってっつって、でわかりましたっつって、じゃあちょっとお待ちくださいっつって、ちょっと待たされて、したらね先生の声がしてさ、内藤さん入ってきてくださいっつって入って、そんで、なんか前と同じ感じですかっつって、あそうですっつって、あの薬欲しいなっつってっつって、で、3種類あって、強い薬、あとは強いプラスなんか炎症を止める薬、そして弱い薬、大体この3つなんだけど、で強いのと炎症のやつは10本ずつ欲しくて、で弱いのは5本欲しいですって、あ分かりましたって、じゃあお待ちくださいってありがとうございましたって、すごいよね、診察室入って30秒、まあ長くて1分だよね、多く見積もって1分、それでもう終わってっから何の診断もない、あ薬欲しかったんですって、うん、あれ何本何本何本のこれでくださいって、あじゃあ、うん、待っててくださいねって、ありがとうございましたって出てくるっていうね、本当に結構30秒だったんじゃないかなと思う。そんでその後すぐにもうお会計になって、でお会計もねそんな高くないしさ、でその後すぐ薬局行って、で処方箋もらって、でもうなんか薬ステロイドの薬10本10本3本みたいなさ、なんか業者みたいな感じのね薬になってましたけどもね、箱に入ってたの普通なんか袋に入れてもらうじゃん、 2、3本さじゃなくて納品される箱でもらったからね、10本単位なんだっつってね、まあ、そんなわけでさ、だね、まあ、薬ないと私もねすぐ体がボロボロになっちゃいますからね、こうやってほんとね延命処置してるだけの人間ですからね、 薬とかさ、そういうのなくなったらもうね、表歩けないなって思ってますからね。でも、まあ今歩けなかったら、しょうがねえからと。明日死んじゃうかもしれないし、つってね。で、影響すぐに出んのっつったら、まあわかんねえしっていうね。ところで、ステロイド否定派の人も多いかと思いますけどもね。明日の未来のためにステロイドを使っていくというね、このスタイルで、なんとかね、まあ、ここまで生きてこれてますからね、まあいいんじゃないかなというところでございますんでね。まあそんな病院がありますよっていうお話。じゃあ、あとね、今週のお話だと、あの、ポケモン GO やってますか？私、まあ、ちょこちょこやってんの。どのぐらいちょこちょこかっていうと、朝起動してモンスター1匹ゲットして、あとポケストップ、そこを1回回してっていうのを1日1回するぐらいの感じだったんだけど、今週っていうか、なんかこの間からなんかイベントやっててさ、そのモンスターを捕まえると通常の経験値よりも何倍ぐらいかね、最大10倍ぐらいもらえるんだよね。平均して3倍ぐらい。そんで、なんかうまくやると、まあ8倍、9倍、10倍ぐらいいくというね、ところなんだよ。まあ普通に捕まえるんじゃなくて、あの一番経験値がもらえる捕まえ方は、ファーストスロー、ね、第1投でちゃんと捕まえる。で、さらに回転をかけて、モンスターボールを投げる。そんで投げたボールがそのなんかモンスターの中心部に当たる。そうするとナイスとかグレートとかなんかエクセレントとか出んだけど、この3つを、ちゃんと駆使して、だから最初の1投目を回転させながら投げて真ん中に当たったら、なんか本当に10倍ぐらいの経験値もらえるってことで、でなんか幸せ卵っていうアイテム使うとさらに経験値倍になりますから、ほんとね、すぐ経験値溜まっちゃう。でそんなわけで私、あの今週だけは珍しくちょっとやりまして、ようやくポケモン GO のランクが29まで上がりました。30までね、ちょっと頑張ろうかなと思ってますけどもね、まあ先は長いなというところでね、まあポケモンもね、ほんとね、やって改めて思うけど、バッテリー持ちが悪いよ。異常だよね、ほんとね。なのでね、あれバッテリー持ちさえもうちょっとよかったらね、もっと広がると思うんだけどさ。まああれは致し方ないのかもしんないけどね。いやー、いかんせん、ね、持ちが悪すぎるなっていうのはね、実感しまして。だからちょっとバッテリーはね、別で、ほんとに持たないと、ポケモンはね、できないなと思いますからね。まだやったことないよって人は、ぜひ、やる際にはね、あのバッテリーをちゃんと持って、ね、バッテリー携帯してね、やっていただくと安心しながらね、できるんじゃないかな。そんな風に考えますね、っていうお話でしたと。じゃあ、お便り、もらってますから、読んでいきましょうか。ラジオネーム、どれかな？ラジオネーム、ガオガイガーさん。ニンテンドースイッチ欲しいって言ってた時も思ったんですけど、パルさんって死ぬほど影響されやすい、ただただ新しいもの好きおじさんですよね。曲がりなりにも発信をしていきたいって人間なのに、それでいいんですかってね、答えてきました。ありがとうございます。発信していく人間だからこそだよね。新しいものね、世間がちょっと騒いでいて新しいもの、そして盛り上がってるものだよね。それを、いや俺は流されないからっつって、で俺発信する側だから、そういうのもう流行ってるのとかそういうのダメだからっつって、じゃないよ、流行ってるものには手出していきましょう、でみんなに伝えていきましょう、その上で面白くなかったらそれでいいじゃないっていうところが、やはり、ね、天才ネットラジオパーソナリティとしてね、必要なことかなと思いますから、だからハンドスピナーも買いますよ。 ただあんまり響かなかった俺の中でねっていうことになるわけじゃない。だそこがなんかね、必要なことじゃない。何かしら手を出すと。だけどそこから何を導き出すか、それがね、天才ネットラジオパーソナリティの資質かなとね、私思ってますからね。ただの新しいもの好きおじさんじゃないわけではないですけどね。新しいものはね、だいいと思うよ。新しいものが好きじゃなくなっちゃったらちょっときついよね。それこそラジオをさ、こうやってみんなになんか伝えるにあたって、いやもちろんその昔の話とかさ、そういうのも好きな人いっぱいいると思うけど、でもこういうリアルタイムにさ毎週やってるようなものだからさ、多少なりともね新しい話欲しいじゃない。そん時にさ、いや最近ここなんか何年もパルって全くなんか新しい新情報の話しねえよな、ほんとジジイになっちゃったなってなるから、だったら新しいもの好きおじさんの方がねまだ面白いかなって私思いますからね。まあそんなこと言いつつね、あの任天堂スイッチまだ買ってませんからね、欲しいなっつってで終わっちゃってますけどもね。まあいろんななんか、ね、発表もスイッチあってね、ソフトもなんかいろいろ出るらしいので、まあどうしようかなみたいなね。ただまだなんか決め手がないんだよね。決め手が出ないと買わないのっていうね。まあそういうわけでもないんだけどね、やっぱ決め手がないんだよね。まあここからね、まあ、モンハン WX が出るっていうことだから、次のナンバリングのモンハンが出たらその時はねもう 100% スイッチ買いますけどもね、それまで買わない。いやそれいつだよってね、マリオが出ても買わないからね多分ね。いつ買うんだろうね、買わないんじゃない。あの今回そのアームズっていうさ、なんかちょっと格闘、新しい格闘ゲームみたいに出たんだけどさ、出たのか出るのかなんだけど、まああれ欲しかったんだけどね、そこもまだちょっと弱かったなっつって、なんかあれやりたいね、ドラゴンボールの新しいゲーム出るんだけど、あれ PS4 とか Xbox の多分新しいやつとかあの辺にしか出ないんだよね。あとパソコンかな、わかんないけど、あれがスイッチ出たら買っちゃうかもね、また買っちゃうかもね、結局買わないんだけどって、ね、まあ、そんなねところでございます。あとは、他に、いただいてます、ラジオネーム、ラジオネーム914番さん、パルさん、80時間残業で何言ってんすか。俺なんか3ヶ月150時間を超えた時もありますよ。なので自慢げに言わないでくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいじゃない、国が過労死レベルっていうね、そのラインを決めてそれ越してるわけでしょ。あれ何時間過労死というか、そういうね基準があって、そのサブロック協定とはまた別のやつだと思うんだけど、それ70時間とかだったよ確かね。そうしたら80時間いってればさ、いいじゃん。ちょっとねえ、なんかダリーつれ寝てねえんだみたいなぐらいの三沢的なね自慢として、今月80時間も残業しちゃったっつって、いいじゃない。そのぐらいしかだってないんだから、その80時間をさなんかプラスにできる要素って。残業代つったって別に数万円じゃない。まあその数万円あればね、まあピンサロはいけるんですけどもね。なんでただあの3ヶ月間毎月150時間超えたら死んじゃうよ。リアル死んじゃうだからね、それね。逆にそれこそ、ね、自慢げに言わないでくださいっていうねところではあります。それは本当病院行った方がいいやつになっちゃうからね。なのでまあ来月も、まあ 50時間ぐらい超えたらね、自慢していくスタイルでね、お送りしていきたいと思っておりますよと。あとは、いただいてますラジオネーム、915番さん、転職した方がいい、大したお金もらえない上に残業多いなんて終わってるよ、売り手市場が終わる前に抜け出さないとっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。今はね、転職しやすいって言われてます、売り手市場だと言われてますけども、果たしてじゃあ俺というね人間が出ていって、それは売り手市場になるのかな、俺ダメだぞ、俺ダメだぞっていうか、まあ俺の評価はどこかっていうと、残業する男だから評価されるんだぞ多分ね。だどの会社行っても俺は残業しちゃうんだよ多分。なのでだから残業しないで、俺よりちょっと成果が低い人と残業めっちゃくちゃして、で俺の今の成果どっちを評価するかっていうと、本当だったらよ、その前者の残業しなくて、まあ俺よりちょっと成果がね低い人の方が、まあお金もかからないし、ほとんどね実績も変わらないし、それこそその人が残業したら俺より全然成果出すし、だからその人は評価されるはずなんだけど、ただ長時間働くやつっていうのはそれはそれでなんか特別枠っていうかさ、やっぱり会社への忠誠度というかさ、そういうの見られるかもしれないね。あとはなんかひたすらその仕事のこと考えてるっていうねところにもつながるから、なのでね、どこ行っても同じ働き方になりそうだから、やはり自分で会社を何かやるしかないのか、それでも一緒なんだよね結局。なんかね、独立してちょっとやってた時もありますよ。まあままごとみたいなもんだったかもしれないけどさ、それでもやっぱ思い返すとやってるもんね。やってるっていうか、そのなんだろう、メリハリがなくずっとやってる感じだから、それが疲れちゃうんだよね絶対ね。人間はメリハリ持ってやるべきだからさ、だからなんかプライベートにも仕事がどんどん入ってくる感じになっちゃうからね、それちょっと良くないねとは思いましたからね。まあただやめらんないと思う、やめた方がいいと思うよ。だけどちょっとやめらんないな、結論から言うと。今のやっているそのアプリが成功なり、まあなんなりちょっと安定なりするか、そのアプリやめちゃおうってなるか、どっちかに行かない限りちょっと一回やめられないなって思う。それは若ければちょっと早めに動いてもいいかなと思うけど、もうおじさんだからさ、一つ区切りがちゃんとないとさ良くないよとちょっと思ってます。なので、まあ、この辺はね、まあ、あとは働き方をうまく、まあ、工夫するしかないから、まあ、そんなわけでね、この会社でもう少し、ね、あと半年かな、半年は最低いると思いますんでね、なので、よりいい、なんか、働く環境をね、作っていければなと、ね、そういうちょっと前向きにね、捉えて、生きていきたいなと思っておりますと。じゃあ、あとはいただいてますラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。ポッドキャストに入っていない放送前の部分は音源などはあるのですか？たまにネトラジで聞けてる時もあるのですが、あの部分を番外編で配信したら面白いと思います。有料配信では難しいと思うのですが、イベントで CD 販売とかだったらいける気がします。あえて流通に手間やお金をかけないと、手に入らないようにして付加価値をつけてみてはどうでしょう。 なんなら YouTube とかにアップしてもいいのでは、ご一行お願いいたします。お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、ポッドキャストね、こちらはまあ本ちゃんの放送というかね、さあ始めましょうつって、で最初のね喋りから入って、でタイトルコールやってみて、そんなんでちゃんとした構成になってますけどもね、まあ、構成って言えるか分かりませんけどもね。ただその前に生放送はね、うだうだちょっと喋ってんだよね。用意しながら喋って、今日つれーなーとか、最近ダメなんだよねとか、うん、もうすげーオナニーしたいとか、うんこしたいとかね、今レッドブル飲んじゃってますとかね、よく分かんない話してんだけどさ、まあその辺をね、まあポッドキャストだとそこ聞けないから、なんか特別編みたいでまとめたりとかってどうですかって話なんだけど、まあ、そもそもその音源はないです、ね、残してない。で過去の音源も全部ね、もう MP3 でもうアップした音源しかも残ってないの。本当はもっとね、その BGM が入ってない音源とか、あとは圧縮されてないね、 MP3 じゃない生音源みたいなのもね残しとくべきなんだけど、いやもうハードディスクがそんな無理だからさ、9年分のデータとかそんな残しておけないからさ、だからもうそれしか残ってないんだけど、まあそんなわけでね、ただ今後新しいコンテンツとして、まあそういうの一つね面白いかなというのと、例えばだけどまたね、いやお前やんねえだろって話なんだけど、YouTube ね、ちょっと YouTube とかにアップしてもいいのではってあるけど、ポッドキャストと YouTube の差っていうのを、まあ、例えばだよ、ポッドキャストは今まで通り音声配信ね、ちゃんと番組だけど、 YouTube は、まあ、実写ね、このラジオの風景が見れる、プラスそのラジオが始まる前のうだうだしてる感じもつけとくとか、いやそれだとな、見る側もグダグダしちゃうからさ、ちょっと難しいかなとか思っちゃったりしたけども、まあそれだけをねまとめてでもいいし、まあ、そんなわけでちょっとその辺のポッドキャストじゃ放送していないところを何かうまくね、まとめたりとかして、で付加価値つけて、そんでちょっとお届けするっていうことでね、マネタイズちょっと測ってみるのもね面白いかななんてね、ちょっと思いましたというところでございますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、喋れなかったこととかね、あとは読めてないお便りなんかをねつらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、じゃあ他ちょっとサクッとも話してお便り読んでね、そんな感じで今日は終わろうかなと思うんだけど、なんでもない話でしたね今日もね。ではお話ししたかったこと一つ、明日月曜日なんですが、久しぶりにね、あの会社でね、まあ会社で毎週月曜日って朝礼があるんだけど、で、そこで何ヶ月ぶりですかね、ちょっと数ヶ月ぶりに前に立ってスピーチをするっていう当番が回ってきます。憂鬱ですね。何を喋ろうかと、魔法科高校の劣等生の話をしようかと、そのピンサロの話をしようかと、ちょっと迷っちゃいますけどもね、まあ、何事もなく普通のね、私たちのグループの方ではこんなことをやっておりますぐらいのね、そんなで終わっちゃう気がしてますけどもね、まああとそれはね、ぜひあのハンドスピナーを回しながらね、じゃあ私からね今日のお話なんですが、じゃあその前にちょっとハンドスピナー回しながらってシューッって、ね、そんなのね、まあできないんですけども、そんなのあってちょっと今ね胃が痛いですって話。じゃああと他の話、そうです、久しぶりに、久しぶりっていうか前から言ってましたけど、Amazon で、Kindle Fire HD8 を 買いまして、それが結構前に届きました。1週間前、2週間ぐらい前かな、届いてさ。で、まああんまりいじれてはないんだけど、一応届きましたっていうお話なんだよね。で、金額の方も7980円かな。で、届いて。で、前持ってたタブレットって、ネクサス7っていうさ、7インチのタブレットだったんだけど、今回こちらは Kindle Fire HD8 ということでね、8インチという感じでございます。あとはまあこれがどう使い勝手がいいのかっていうところなんだけど、意外となんか使う機会がなくて。そうなんだよね。なんかもっと使うかななんて思ったんだけど、使わなくて。まあ前々からね、何使ってたかっていうと、やっぱお風呂入ってる時にアニメ見るとか、そんなんだったから。で、最近、お風呂がシャワーで終わっちゃうことが多くて。ね、時間がないからさ、お風呂入ってゆっくりする暇ないからさ。なので使う機会はないんだけど、まあその辺だね。うん、その辺がうまく使えると、なんか宝の持ち腐れじゃないかなって思いますから。で、どの道ね、やっぱ必要だったんだよね。前のネクサス7もう買ってから多分5、6年経ってんだよね。だからもうカクカクなんだよ。で、もう動きはしないからさ。だから動く端末が欲しかった。しかも1万円以内で。で、ワンサイズ大きくて漫画読むときもね、綺麗に見えると。これ求めてましたから、まあいい買い物だったなと思います。まあそんなわけで、まあ今はどうかな。ちょっと父の日がね絡んで、Amazon プライム入ってる人は安く買えたと思うんだけど、また近々そういうキャンペーンやると思うから、その時はねその7980円とかで、ね、買えるとか、そのタイミングあると思いますんでね、まあよかったらそんなに悪いものではございませんでしたんでね、おすすめかなと、ね、思いますよと。じゃあ、あとはね、他のお話。まあ、さっきちょっと Mac の話しましたけど、その Photoshop をね、買ったとかさ、で、編集したとかって話しましたけど。まあ、そもそもね、メールの設定がうまくできてなくて、半年前に買ったパソコンなのにって、メールの設定ができてなくてですね、受信はできるの。だけど送信ができなくなってて、これなんだろうなと思って。特に変な設定してないのになと思ったんだけど、まあちょっとおかしな設定してたらしくてね。で、土曜日一日メールのそのテストしまくって、で調べて、なんとかメールが使えるようになりました。なのでね、もう大体もう Mac でできるようになったかな。あとは、このネトラジを Mac でできるようにして、でちゃんと録音ができるようになれば、もう Windows は変な話一回どっかにしまっちゃってもいいかなと思う。本当はしまいたいんだよね。もう机の上とかテーブルの上にパソコンが2台あるのね。両方ともノートパソコンだけど、で基本的には Mac しか使わないわけ。で、ラジオの時だけが Windows なの、今ね。あとエロゲーする時だけ。だまあエロゲーする時は引っ張り出してくるけどさ。でもテーブル、まあまあ普通に横長なんだけど、まあ、2台置けるっちゃ置けるんだけどね。でも他のものもいろいろ置いてあるからさ。なのでいつもは Windows のパソコンが多分 15.6 インチでちょっと一回り大きいのよ。Mac より。なので、Windows のパソコンを閉めて、その上に Mac 乗せて使ってるからね。なので、これちょっと邪魔くさいなと思って、スタイリッシュじゃないと。いうことでね、できたら来週も予定ないのよ。今週も予定なかったんだけど、来週も予定入れてないよ、何も。なので、まぁ、ちょっとマンションでなったら立ち会いがあるみたいな、そんなぐらいしかなくて。だからもうピンサロだっていけるし、ね、まあ、どこだっていけるんですけども。だから、 まあ、このタイミングでちょっと全部ちゃんと切り替えるっていうことをして日曜日放送を望めればいいかなと思います。逆にここで切り替えできなかったらまた当分できない気がすんのよ。7月も頭はさ、またちょっと婚活のね、イベントがあったりするから、7月からは本気じゃない。毎週女の子と出会うっていうね。そう考えるとね、本当あの今週来週っていうか、うん、そんなんしかね、ちょっと時間ないかなと思いますから、まあその辺をねちゃんとやっていきたいなーってね、まあ一歩前進したかなと。画像編集もメールもね Mac で使えるようになりましたから、あともう一歩。最後の爪を頑張りたいなというところでございます。じゃあそんなわけで、今日喋りたいことは喋ったから、いただいてるお便りをね読んでいこうかなと思いますよと、ラジオネーム、ラジオネーム、そうだね、どうしようかな、919番さん、 YouTube も定期配信希望です。彼女できないなら毎週企画でニコ生配信にアタックもいいかと思いますというね、お答えできました。ありがとうございます。なんか若者カルチャーじゃん、ニコ生とかって。まあ俺も若者だった頃、そうでもねえか、27、8ぐらいの時にさ、ニコ生とかやってたけどさ、よくさ、若者カルチャー、10代、20代の話じゃない。そこに30超えたおじさんが突入する?ちょっとおっさん空気読めよみたいになりそうで怖いんだよね、とは思うけど、まあ、そこはね、でも、なんか肩書きを出して、俺、芸能事務所所属してるんだけど、君かわいいね、つって。よかったらちょっと、ニコ生じゃなくて、つってね。ちょっと、まあ、なんでもないですけどもね。まあ、そんな、ね、ちょっと合いませんかって話をして、で、なんか性欲が、ね、止められなかったみたいな。パコっちゃうみたいな。そんなのもあるかもしれないですからね。まあ、ほどほどにね、未成年にはほんと手出しちゃね、アウトですから。しないようにね、気をつけたい。で、未成年、これ良くない話するよ。良くない話だし、俺がするって話じゃないんだけど、このままさ、どうせセックスとかもできない、彼女もできないで、大した未来は待っていないって思ったらさ、もし何かそういう素晴らしいタイミングがあって、で別になんかこちらから強制でとかそういうんじゃなくて、すごく全てが合致した何かがあった時に、たまたま相手が17歳だったみたいな、そんな時さどうする?なんか最近よくさ、その未成年とそういうやらかしちゃったみたいなさ、芸能人が多いじゃない。でも芸能人は別にそんなことをしなくたってモテるしさ、なんでそんなリスクを負うのって思うけどね、えちょっとでも俺たちとかで考えたらさ、彼らだってそんだけモテたりとか不自由してない中でも、そういう若い子が来たらやっちゃったりとかして、あららってなっちゃう中でさ、俺たちみたいな本当にモテないというか、女性と縁のない人間が本当に奇跡的なことがいろいろと巡り巡って、そこで合致して、で、ただその時相手が17歳だった、どうするって話だよね。まあそんな話何の話なんだって話なんだけどさ、そんなね、犯罪を良しとするって話じゃないんだけど、なんか17歳とか、いやもう自分のもう娘じゃんってね思うね。年齢はね、だって30、今まあ6だからさ、男は18で結婚できるわけじゃん。できちゃった結婚なんでしたらね、18歳とか全然あるからさ。したらさ、もう 18歳の子がいてもおかしくないっちゃおかしくない。そんな、ね、現実的じゃないとしてもよ。まあ普通に中学生ぐらいの子供がいてもおかしくないような年齢なわけだよね。そんなおじさんが、なんかいろいろと条件が合致してさ、その相手はたまたま17歳だったらどうするみたいな。いや、そうじゃねえだろっていうね、ところは感じますけどもね。なんか、今後、なんもいいこともねえし、もう未来はわかってるし、辛いだけの毎日だし、そんな中、すげえ女神みたいなのが出てきて、アニメの見過ぎかな？それが17歳だったと。ねえ、そのお姉さんは永遠の17歳っていう話じゃなくてさ。だから、そん時に、もういいんじゃねえかなって思っちゃいそうで怖いよね。犯罪だって分かってても、もう一生こんな機会ないし、そもそも女性と接点なんて一生ないし、とか考えると、なんかね、思っちゃうところあるけど、そうならないようにね、しっかりと婚活して、年齢ね、29歳ぐらいの人と、素敵な出会いをして結婚すると。まあ、ここにね、私、照準当ててますからね。そしたら、その17歳とか来ないからね、問題ないんだけどさ。なんかね、ちょっと思っても言っちゃいけないんだけど、そんなことさ。ただ、思ったことは言っときたいじゃない。っていうことですよ。ね。まあ、そんなお話でしたと。じゃあ、他、いただいてます。ラジオネーム、923番さん。井上きく子なら可能ですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。声優のね、井上きく子さんは、ね、お姉ちゃんですから、永遠の17歳ですからね。でももう娘さんがそんなもんだもんね、多分ね。なので、無理ですけどもね。ただもう、ああ女神様ですから、何言ってかも分かんないけど、分かる人だけ分かってくださいね。ルリーロアクアリウム、ね、ビクンときたね、同年代のおじさんいるかもしれませんけどもね。今でこそね、声優ラジオなんてね、結構みんな聞いてる人もいるかもしれないけど、俺たちが中高生の頃もね、声優ラジオすごかったからね。まあ俺たちぐらいからなのかな。その時にやってたね、深夜の。あれ、ルリーロアクアリウムって何時からだった？2時とか3時とかだったよね。その金土日はね、ラジオの日なんだよ。声優ラジオが金土日、だいたい金曜日が、椎名ヘキルとさ、富永美奈のさ、なんかなんとかカウントダウンやってんじゃない？あれが多分9時とか10時ぐらいから始まって、で、本番は0時からなんだよね。0時から30分刻みで声優のラジオ。ね、まずは金曜日、覇王塾から始まってね、林原めぐみと、佐竹正明のね、覇王塾ってね、始まって。で、そっからね、いろいろありますよ。で、見てさ、聞いてさ、で、土曜日は土曜日で、また0時から。で、日曜日も0時から、みたいな。まあ、そんなんでしたけど、井上喜久子は、土曜日だっけ？ちょっとわかりませんね。なんか、昔の話、ね、ちょっとしてしまいましたけどもね。そんな時代が一番楽しかった。今、楽しくない。どうしよう。今楽しくないや。全然楽しくない。中学生の頃めちゃめちゃ楽しかったのにね。高校の頃もめちゃくちゃ楽しかったのにね。今全然楽しくない。何これ、なんでこうなっちゃったの、助けて。そんな感じでございますけどもね。やばい、その精神が崩壊しそうなんでね、もうこんなに過去を振り返るのはね、やめていきたいと思うんですけどもね。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。5年くらい前に買った Kindle、今も使ってるよ。ゲームとかしないけど、休みの日とか電子書籍を読んでるわ。いい買い物だったって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいね。5年くらい前に買った Kindle が今でも動くって、いいね。ほんとね、Nexus 7、いい端末なんだけど、やっぱりね、もう、重たいんだよね、どうしても。まあそれはさ、Android でね、何でもできるよっていう端末だからこそなのかもしんないけど、 Kindle はすごく性能を絞るというかさ、やれることがそんな無限じゃないからこそなんか長持ちするってのあるかもしんないけど、でも電子書籍見てで、まあね、普通にアニメ見たりとかね、その Amazon プライム入ってればさ見れるからね、映画だって見れるし、だしあと普通にブラウザーとしても使えてさ、たまに見るエロサイトとかあんじゃない、見れっかなと思ったら見れたからね、何の問題もないよ。童貞ネットも多分見れるよ。ただ再生がね、ホームページ上の、音楽再生みたいなのちょっとできない。あとはラジオ再生できないと思う。その、ポッドキャストってその MP3 再生ってことね。まあ、できないけど、ちゃんと MP3 のリンク押せば、それで MP3 は再生できる。うん、何言ってるかわかんないかもしれないけど、まあ、多分、見たらわかる。まあ、そんなわけで。意外とね、使えるよっていう。あと画面も綺麗だし、音も良かったし。まあおすすめだね。それが1万円以内で買えるっていう、このご時世。素晴らしいなと、ね。本来2、3万するからね、タブレット買ったらね。まあそんなわけでね、まあいい買い物でしたっていうところだね。じゃあ、あとはいただいてます。ラジオネーム。どれかな。ラジオネーム908番さん。パルさん、都会なのにモテないのはきっと選びすぎなんだと思う。都会なんだから電車で席隣だったら普通に話してうまくいったり、吉野家の牛丼で隣になったら話してうまくいく場合もあるし、最終的にオナキンで解決なんだと思いますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。結局いろいろとこんな可能性あると思うよ、こんな可能性あると思うよって出しつつ、最終的にはオナキンで解決なんだと思いますっていうね、全てがそれでね締められちゃいそうな気がしちゃいますけどもね、まあそのぐらいオナキンのパワーってのは計り知れないねって私もちょっと思いますけどもね。あとはね、東京ね、怖い街ですよね、いろんな出会いがあります。だからね、きっかけなんて無限にあって、それをね生かせていない、そんな俺が悪いんじゃないかなって思いますけども、ただもう吉野家で声かけたりとかで電車で声かけたりとか、もう通報だからね、だからそれも難しいところではありますけどもね、だからもう少し声をかけやすい場所に行くっていうのは必要だよね。今までの場所は声かけらんないもん。だからまあ吉野家で声かけられるやつは声かけられるんだろうけど、俺みたいな声がかけられない人間でも声かけられるところを探したい、そんなサンクチュアリーを探したいとちょっと思います。これはでも7月ね、期待してください。俺声かけらんないんだよなっていう人多いと思うよ。そんな人を救うべく俺がね率先していろいろとやっていきますから、そしたらそれをね共有してみんなでハッピーになりましょうと、ね、いうことでございますよ。俺一人でハッピーになってもしょうがねえから、ほんともうねえ、できたら救いたいからね、俺も人救いたい病だからさ、結構さ、なんでね同じような境遇の人いたら救いたいよねって、むしろ俺よりもやばい人っているじゃん、いくらでも。わかんない、まあ上見たらキリがないし下見たらキリがないからさ。でも例えばそういうこと恋愛に関してね、やっぱり一回も女性と付き合ったことないとか、セックスをしたことがないとか、俺以上に人見知りだとかいると思うんだよね、全然。で年齢もね、まあ、年齢は俺よりも年下だったとしてもやっぱ30超えちゃってるとか、もう絶望し始めてるじゃん、そんな時はさ。俺だって22、23とかで彼女できて童貞してたけども、そっから全然ないわけじゃん、ほぼね。 で、この年になってさ、30とか超えたらほんとなんもないわけじゃん。もうセカンド童貞なわけだけどさ、もう、絶望するじゃん。でも、過去にそういうことがあったからっていうことで強がってはいられるけど、それもなかったらさ、もうしんどいじゃん。そんな人を救いたい。一人でもね、いると思うのよ。一人ぐらい。その人救いたいよね。まあ、できたら。なんかね、せっかくこうやって長年やっててさ、人をね、何人かは救いたいんだよね。せっかくだし。ね。まあみんなもね、こうやって、貴重なお時間をいただいて聞いてもらってるわけだから。なんか煮詰まっちゃってるとか、辛いとか、いう人いたらさ、なんかこのラジオで救われればいいじゃんって思うんだよね。まあどんな感じかわかんないけどさ、で、ダメなやつを見て救われるかわかんないし。ね、俺がね、これいい情報でしょっつったら、本当にいい情報ですね、パルさんっつって。俺これで生まれ変わりましたと。ね、そんなんでもいいんだけどさ。まあそんなわけでね。まあそれもこれも多分お泣きにしたら治ると思うんでね。ぜひ、皆さんもお泣きをね、進めていただいて、で、変わりましたと。パルさんもぜひお泣きにしてくださいっていうのが、書面で2000通ぐらい来たらね、ちょっと私もお泣きにしようかなと。そんな風に思っておりますと。あとは、いただいてます、ラジオネーム、ガオガイガーさん。はっきり言って、パルさんは普通の人間ですよ。ちょっとおかしいの。外れ具合も微妙すぎます。だからもう彼女できるまでお泣きにしましょう。これやったら、イカれてますよ。てかこれぐらいしないと彼女できないですよ。っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。彼女、やっぱできないっていう人間は、何か変わったことをしないと。今までと一緒だったら彼女できないんだからね。ということは今までと違うことをしないと、しかも大きく変わったこと、お泣きんでしょつって。いやー、お泣きんしたくないんだよな。射精したいんだもん。一日に3回しちゃうんだぜ。そんな人間がお泣きんってもう無理があるよ。逆にお泣きんする代わりに何かご褒美があればいいのかな。おなきんって何をもっておなきんなの？これ、射精はいいの？だったら、自らはやらないっていう風にして、そのソープ行くとか、ピンサロ行くとか、デリヘル行くとか、それはオナニーに入らないんだったら、頑張れるよ。でもなぁ、溜め込んでそういうところで発散するのってなんかね、なんか違うなって思っちゃったりするんだけどね。まあ、そんな、だからね、ちょっとイカれたことをね、だからイカれたことをしないと彼女できない。そして俺はちょっとイカれたやつだと思われたい。もうね、したらお泣きんするしかないでしょ。ちょっと考えますね。お泣きん、ちょっと考えますね。2000名の書面までいかなくても、1000名ぐらいの書面でもお泣きんしようかなと。ちょっと今心が揺らいでます。なのでね。1000通の書面ね、ぜひお待ちしてますよと。ではあといただいてます、ラジオネーム羊がいる水族館さん。おととしの6月ラジオスクールで褒められた内藤、ぜひ皆さんもやりたかったことを始めてみましょうよ。昨年の6月60キロ超えてランニングダイエットを決意する内藤、ぜひ皆さんもランニングを始めてみましょうよ。今年の6月事務所の活動もままならず、65キロの大台を行ったり来たりする内藤、ぜひ皆さんもピンサロ通い始めてみましょうよ。さて、来年のパル内藤はっていうね、お手いただきました。ありがとうございます。読みながら笑わせないでください。もうね、そんなもんですよ。これ一昨年までしか遡ってないけど、その前とかもね、多分同じこと言ってんだよね。ぜひ皆さんもですね、やってみてはいかがでしょうかっつってね。そんな話にしかなんないんだからさ、物事は。俺がやりました。で、よかったらみんなもやってねっつってね。そういう話になっちゃうんだけどさ。今でも体重、 63キロぐらいだよ。ね、もうなんかムキムキになってきてるはいるんだけど、夏にね、ちょっとね、今年は海行きたいね。海行ったら面白いじゃん、やっぱり。なんか、あの、俺水着の女性をあんま見たことないんだよね。考えてみると。せめてプール。でもなぁ、髪の毛にな水ついちゃうしなぁ。それがネックなのかいっていうね。そうです。それがネックです。ただまあ帽子かぶるとか。で、熱中症になっちゃうからですね、帽子かぶったりとか。まあそんなんでもいいかもしんないですけどね。まああとは、ちょっと、あと2ヶ月ぐらいで髪の毛をね、ふさふさにするっていうね。そしたらもう問題解決だけどもーっつってね。まあそんなわけでね、ぜひ皆さんもね、夏に向けてね、あのバキバキにね、腹筋割っていただけたらと思いますよというね。どうですか？もうピンサロね、通いたいし、ピンサロ通うためにもね、やっぱ腹筋とか割れてる方がいいと思いますし、もうランニング始めればね、腹筋割れると思いますし、あとラジオスクールでね、みんなもなんかやりたかったことをね、やるってなったら、腹筋割っといた方がね、なんかいいことあるし、みんなでね、腹筋をぜひ割っていきたいなと、ね、そういう話でございますよと。じゃあ、あとは、いただいてます、ラジオネーム、山猫舞台さん。今日はこれといった話がないと言ってるな、パルさん。今日の見どころは、ボディーブローコメをどのようにかわしていくのかが最大の見どころだぜっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。一つも読んでないっていうね。すいません。普通にね、このラジオやってて、リアルタイムでいただいているね、お便りを普通に読んでいたら、まだ、その、ボディーブローのお便りにたどり着けていないっていうね。まあ、かいくぐってね、最新のお便りをね、かいくぐって、やっとたどり着いたかなと思うんだけど、意外とたどり着けませんね、ということでございますんで。他にもちょっと喋りたいのあんだよね、意外と。お便りもさ、メールでもらってるので結構前から読みたいのあったんだけど、ちょっとそれは一回、置いとこうかな。じゃあ一個先に読みたいやつ。私、ちょっとね、ツイッターなんかでね、今回喋っていた内容があるんだけど、一個読むね。一個読んで、それに対して、ちょっと直接お便りいただいたものがありましたんで。私が書いたんで、ツイッター。普通の人だったら、できるんだろうなってことは、普通って言いがち。みんな充実してるんだろうなって思っちゃう。みんな正社員で最低でも年収600万はもらってて、結婚してて、子供もいて、マイホームもあって、ちょっと専門的な趣味もある。これが俺と同年代のリアルでしょ。つれえっていうね。そんなことつぶやいた。そうしたところですね、お便りいただきました。ラジオネーム、柏餅さん。パルさん、それを普通って言ってしまうのは、大多数の人に喧嘩売ってるって分かってますか？パルさんと同等の境遇、あるいはそれ以下の人に対して、あなたは普通以下だと言ってるようなものです。ちなみに自分は派遣で年収300万以下、40過ぎで独身ですよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。こちらきちんとね、ラジオで喋ってもらって OK というふうにいただいてますんで、ちょっと読ませていただきましたけどもね。まあ私がね、よく普通という言葉を使いますけどもね、普通の基準がちょっと高いということなんだよね。でもさ、なんか周り見れば、その結局、ね、隣の芝生は青いじゃん。いいなっつって、すごいなっつって。でも周り見れば見るほどそんなんばっかりじゃん。さあそれが普通なんだなって思っちゃうじゃん。だし、俺自身も、こうありたいってあるじゃん。でもこうありたいって、なんかその最終ゴール地点を見てるわけじゃなくて、ほんとその通過地点を見てるんだよね。だから、そこは通過なんだから、そこが普通じゃない。 ていうことをいろいろとミックスして考えると、どうしても今の自分より絶対高い基準っていうのが普通ってなっちゃうんだよね。なので、まあただね、それを普通って言っちゃうと、じゃあね、例えばこのラジオ聞いててで、いるかもしれない、中にはパルさんってすげえ充実してんなっつって、でお金はあるかわかんないけど350万ぐらい稼いでて、で仕事もね、まあ、残業多くてあれだけど、まあ、なんか頑張ってるしとかね、とかなんかあとクルージングパーティー行ったりとかつってね、内装内装2億のね、相席屋に行ってその後クラブ行っちゃったりとか、東京住んでるね、コンクリートジャングルつって、それだけですげえって思ってる人いるかもしれないよね。でもね、そんな俺は普通以下って言ってるとみんな巻き込んで普通以下になっちゃうからね、まあ、ちょっと控えた方がいいのかなと思ったりすんだけどさ、ただあんまりね、すんません、周りの人は関係なく俺がやっぱりね、普通以下だなって思っちゃってるからしょうがないんだよね。だからこれは直しようがないところなんで、皆さん巻き込んでしまうところは多々あるかと思うけども、うん、求めるところはやっぱりなんか右向いて左向いてね、その辺で見えるちょっといいなっていうところ、意外とだから俺人のいいところ見つけられんじゃんね。もう人の悪口しか言ってないはずなのに、大体ただ人のいいところすげー見つけてる、でそれを普通だと思ってるからね。だから貯金とかだって今、いや結構ね貯金なくて、普通だったらとかまた言ってっけど、前に報告した貯金額ぐらいからで少し時間経って今だったら100万超えてて、まあ、当然かなと思ってるんだけど全然超えてなくて、65万とか70万ぐらいしかなんか多分今ないんだよね。まあね、いろいろ使っちゃってるところはあるからそうなんだけどさ、まあ、そんなんだったりとか、でも普通貯金さ、最低でも36歳独身300 あるべきだよね。で周りを見るとさ、やっぱ1000万単位でも貯金あるよ、周りは。リアルなね、俺の周りとかの人を見るとさ、それがもっと普通に見えるじゃない。だ300万が最低で1000万が普通かなって思うわけ。特にね、家買ってるわけでもないし車持ってるわけでもないわけだからさ、だからそこが普通じゃない。1000万、36だったら1000万持ってるのは普通、この基準だよね。だから俺はね、普通じゃないなーって、足りないなーって思っちゃう、まあ、そんなねところでございますけどもね。まあ上はいくらでもいます、下もいくらでもいますから、まあ自分が納得できる基準をね持ってそれで生きていくと。ただなんか求めすぎちゃうとね、生きづらくなっちゃうから、そこまで考えすぎずね、そんな感じがいいんじゃないかなと。まあそんなことを考えますねと。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。パルさん、どうしよう。先日辞令が出て、来月から店長になることが決まりました。嫌だ、嫌すぎる。絶望と不安しかありません。今までは副店長としての、副店長としてのらりくらり働いてきたので、店長としてやっていける自信がありません。自分は店長みたいな人の上に立つ役職よりも、副店長みたいな店長を支えつつ周りの人に目を配るサポートポジションが向いていると思っているからです。初めての店長なので売り上げが低いお店でやることにはなるのですが、本当憂鬱です。店長手当も出ないし、給料今と変わらないのにただ責任取らされる機会が増えるだけのハイリスクノーリターン、辛い、どうしたら良いのでしょうかというね、答えてあげました、ありがとうございます。 まあでも評価されたって考えるとね、めでたいと。まあいいじゃない、まず祝っとこうよね。悪いっていう評価されてたら副店長から降格なわけだよね。でももっといけるんじゃねえかこの人と思われてるっていうことは、まあ一つそのね、責任とかが出ちゃって、でも結局ハイリスクノーリターンだからってあるかもしんないけど、でもまあ いいじゃない一個ね。で例えば転職するとか考えた時によ、店長も経験してます、おっきいじゃない、ね、俺やりますでできるもんじゃないわけだからさ。なので、それは良かったねって思っちゃおうか。ただまあ辛いよねっていうのはね、もちろん辛いと思うんでね、あれなんだけどさ、まあ仕事ってね、その結局ベストなポジションで止まれないんだよね。例えばすげえね、プログラマーだとしてさ、でそういうプログラムとかがすごいけど、年齢だったりとか、あとそのじゃあそのすごいのがどんどんすごくなっていっちゃうと、今度自分がプレイヤーじゃなくて管理職になっていっちゃうじゃん。で管理職でもね、なんかチームリーダーとかだったら自分もやりつつ周り見てまだできてる。だけどさらにその上行くと、もう自分は手動かさないでね、指示するだけなっちゃったりとかして、だからそうするとね、その人は一番力発揮するのはプレイヤーなのに、なぜかね、管理者になっちゃってるっていうね。で力が出せないでっていうさ、難しいよね。どこが一番ね、自分が活かせるポジションなのかっていうのはね、自分の考えだけじゃできませんからね、会社だからさ、会社の意向にね沿った感じになりますけどもね、どの道ね。まあでもいいんじゃない、一回ねやってみて、そんでやっぱり合わなかったなっつって、その時は例えば期間決めてとか、一年やって、やっぱダメだなっつって、だったら副店長に戻してもらえないかって交渉するとかもね、一つかなと思うけどさ、もしかしたらこの一歩進んだことによって、あ、実は俺店長の方が向いてるかもとかいうのが出てくるかもしんないよね。そしたらまたなんか違う方向でね、動き出せるんじゃないかなと思うから、だからどこまで行ってどこが適正かっていうのは分かんないけど、まあいろいろ経験させてもらえるのはありがたいねっていう風に考えるしかないよね。で責任だけ多くなって、で手当もないし辛いけどね、ちょっとプラスに考えましょうかと、ね、このねマイナスな思考しか持ってない俺が、ね、プラスに考えましょうかとか言っちゃってね、まあそのぐらい私もね社畜になってね毒されてますよってところではあるんだけど、まあまずはね、前向きにやって、で結果が出ないとか、なんか今までみたいにうまくいかないってなったら、やっぱりじゃあその前の一個手前のところが一番ね自分にとってベストだったんだっていうことが証明もできるじゃない。今のまんまだとただ自分が思ってるだけだからさ、結局って考えたらどうでしょうっていうね、そんなちょっとね、よくわかんない話してしまいましたけどもね。じゃああとはいただいてます、これだけちょっと読んでいこうかな、最後かな。ラジオネーム894番さん、パルさん、年齢的にそのうち部下を評価する立場になると思うけど、評価する側からすると自己評価低い人ははっきり言って迷惑です。うちの企業でも、5段階評価ですけど2なんて書くやついたら面談しますよ。いかに自己評価をアピールする場なのに、こいつ何考えてんだって思います。上司からしたらグループの成果だったり部下の評価をアピールしなきゃいけないのに、もし全員が自分、私は全然ダメでしたなんて評価されたらどうする。自分の指導力のなさをアピールされてるのかと、されてるのと同じだからね。パルさんもいい年齢なんだから、自己評価低くしたら上司に評価され、自己評価低くしたら上司に評価されちゃってなんて恥ずかしいこと言ってる場合じゃないよってね、お答えいただきました、ありがとうございます。 こういう考え方がありますね。まあそこまでちょっと考えが及ばずでありました、ね、先週ちょっと話しましたけど、まああまりねその、まあ、自己評価が高くないと、低くして出したんだと。そしたらいやいやと、パルナイトさん頑張ってますよと、ね、全然もっと評価ね私はしてますよみたいなところ言ってもらって嬉しかったなって話だったんだけど、いやそもそもそうじゃねえぞみたいなねところでご指摘いただきまして、なるほどなとは思いました。がね、だいたいがっつってね、言い訳しちゃいますけど、評価基準5段階で言うと、ま、結果普通に3とかで出してんだよね。でその項目がいくつかあってさ、その中で4だ3だ2だってねある中で、ちょっと自分のその自分自身のところグループとかそういうなんだろうね事業というかさ、それとは全く別で個人的な評価みたいなのあんのね、なんか変な欄がこんな風な気持ちで頑張れたかみたいな、そこだけ2にしたんだよね。だトータルでは違うね数字は、なんだけどそこだけやっぱり自己評価が低いんだよなと思って、しょうがないんだよ、言えないよ4とか自分の行いというか行動を、うん、やっぱね、うん、そこはダメだよ、評価できないもん、俺は俺を評価できないからね。でもそこでね、例えば褒められた、ね、自己評価低いって書いて、いやいやそんなことないよって褒められた。でもここでなんだろう、そんなことで喜んでる場合じゃないよって、そうじゃないんだよっていうことは言いつつも、でも喜んどこうよと、そこで自己評価低くして、でいやいやそんなことないよって言われて、そこで何もね喜びもしない人間は俺は良くないと思いますから、なのでまあそもそも低い評価を自分にするなというところではあるんだけど、ただもうしちゃったしね、しちゃって褒められたんだったら喜ぶね、もうこれでいいと思うけどね。まあ次の評価の時はね、まあ2にならないように取り組みますけどもね、しょうがなかったんだよ、2にせざるを得ないところがあったの。そのぐらいこの年度末の俺のなんだろうメンタルってのがすごく悪かったんだよね。本当はね結構年長者なわけだからさ、もっと周りに気を配ってさ、なんかいい職場環境じゃないけど働きやすい感じにしなくちゃいけないなと思ったんだけど、いつもはしてるんだよ。だその年度末だけはちょっといろいろ重なっちゃったからね、だからそこがねやっぱ良くなかったなっつって、で評価を2にしたところがあったのっていう話です、ね、それ以外はそんなね2とかに2とか書いてないんだけどさ、そんな話でね、まあそのうち俺ももし人を評価するっていうことになればねっていうことを考えた時に、まあちょっとね、今後は自分の評価っていうのもねちゃんと考えてやっていきたい、そう思っております。じゃあそんなお話でございましたね。まあ他にもねいろいろいただいてますお便り、でももうちょっと時間も結構来てしまいましたからね、この辺で終わりにしましょうかと言って、あ、じゃあ一個だけ最後読んでね、これで読んで終わりにします。ラジオネーム926番さん、パルさん、人を救いたいってよく言うけど綺麗事を言いたいだけな感じがしてちょっと虫唾が走ります、全部独りよがりな感じだしっていうね、いただきました、ありがとうございます、ね、こういうの最後に読みたくなっちゃうね。いや人救いたいじゃん、いやこれはそうね、綺麗事じゃないと思ってるんだけど、実際どうかわかんないよ、ただ本当の本当の本当のピンチの時ってあるじゃん人間、そん時はなんとかするよっていうところなのよ。 そんな日常的にね、なんか、いつでも何でも誰でもね、救いますよってわけじゃなくて。ほんと、瀬戸際の時ってあるじゃん、人間。で、意外とでもその時、自分自身じゃどうにもなんないことでも、なんとかしてあげられることってあるじゃん。例えばじゃあお金がない。じゃあお金貸しましょう。ね。そんなことかもしれないし。その時その人はね、本当に10万、20万なくて、とんでもないことになりそうってなってる時に、こっちとしては別にね、10万、20万だったら、もしなんか帰ってこなくてもいいか。でもそれで、救われる、これ、大げさに言うと救われる命もあるよね。それだけでも。っていうこととかさ、別に毎回毎回ね、俺金困ってんだ、金貸してよ、つって。そういうんじゃなくてさ、九死に一生を得るぐらいのタイミングで、俺ができることは最大限したいじゃん。でこれは、そのなんかモテるモテないとかさ、いうのもさ、もう絶望しちゃってる人いるじゃん、たまに。そういう人をさ、もし救えるんだったら救いたいじゃん。なんか希望がないと。人生希望がなくてももうなんか全て灰色に見えちゃってるみたいなさ、ぐらいまで行っちゃってる人を救いたいし、救えるじゃない。だって、ね、だってさ、うん、そうだと思うのよ。例えば、世界がね、灰色に見えちゃってる人いるでしょ？モテない。もう30超えて彼女はいない。まあ、それで暗くなってるかわかんないけどさ。とかいろいろなってるけど、ただ、このラジオはなんだかんだ聞いてますって人いるとするじゃない。でも、そんな人、まあいるかわかんないけど、周りの人の声はさ、いやお前らは分かってねえよって言ってさ、聞く耳持たないかもしんないけど、なんだかんだこのラジオは聞き耳持ってくれてるわけじゃん。っていうことは俺の声は一応届くようになってるわけじゃない。っていうことは、その人の周りの人よりも俺が一番その人救える可能性があるじゃない。っていうやつね。だからそういう関係性があるんだったら、一人でも救えるんだったら救いたいじゃんって。ね、メサイアコンプレックスですからね、私ね。まあ、よくわかんねえこと言ってますけども、まあ、そんなね、救えるんだったら救いたいじゃん、ね、せっかくだし。で、なんか人生のね、岐路に立ってるっていうか、瀬戸際の人いたらさ、ちょっとね、なんか俺の何かで変わるんだったらね、まあ、いい方向にね行ってもらえたら嬉しいなっていう、そんな綺麗事でございますと、ね、ちょっと俺もちょっと虫図が走ってますけども、どうでしょうか。まあ、そんなわけでね、今週も長々と喋ってしまいましたけどもね、来週は6月の25日日曜日、またね22時ぐらいからやっていきたいと思います。まあ、来週はまだネトラジはやると思います。ただうまくいけば YouTube での放送っていうのもあるかもね、知れませんからね。でそれがうまくいったら7月からはもしかしたらネトラジじゃなくなるかもしれないね。童貞ネットアットネトラジと言っておいてね、ネトラジから卒業してしまうっていうねところになりますけどもね。まあ、言ってもね、ネットラジオの略でネトラジですからね、何の問題もないということで、まあその辺は YouTube とかじゃないね、Twitter とかで URL は告知しますから、その時に YouTube に変わっていたら、あ、パルとうとう YouTube になったんだな、お前も YouTuber なんだなと、ポッドキャスターの誇りはどこ行ったんだと、ね、そう罵っていただいて構いませんから。私はただマネタイズしたいだけですからね。で、そんなこと言って全然してねえじゃねえかっていうね、お便りをたくさんもらってますけどもね、ちょっと今日読み切れなかったので、またね次回にちょっと持ち越しということにしたいと思います。じゃあそんなわけでね、話すことあんまないけどお便りをねもらってるから、こうやって2時間以上喋れちゃうっていうね、そんなマジックが発動しておりますけども、まあね、来週も、まあ、2時間ぐらいでね収めて、ね、素敵なラジオをねお送りしたいと思いますからね、よかったらね、また聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日も長々と ね、お時間いただきましてね、聞いていただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。